どうもガルです。
ミソです。
今週はちょっと注釈付きなんですが、2018年の一応10号、11号を今週まとめて語ってしまおうかと思います。
はい。
こちらが、まあいろいろ細かいスケジュールの都合とかもあったりするんですが、あとはミソさんの体調不良で1週間寝込んでたんですか？
そうです。インフルエンザですよ。インフルエンザ。
びっくりですね。1週間自主的休業、インフルエンザだったんですっけ？うん。僕それ初めて聞いたかもしれませんね、今。体調崩して寝てるっていう一週間っていうのは聞いてましたけど、インフルエンザだったんですか？うん。超流行ってますね。
流行ってますね。
インフルエンザ。いや、僕は一応、この流行ってはいるから、外に出て帰ってきたら必ず手洗いうがいをしてますからね。
いや、大事ですよ、そういうの。
いや、もう小学生のような心持ちで、必ず手を洗って、ガーってやってますから。うん、いや、インフルエンザなりたくないなと思ってんですが、なりましたか？
なってしまいました。
ということもあったので、先週分が一切収録するチャンスがなかったので、今週号、10号、11号、内容をまとめてという形で語っていきます。形式としては、一応11号をメインに、掲載順を見て、で、11号を開きながら語っていきつつ、一応、その10号の内容というのを、まあ、当然、あらすじ追っていくときに、触れたくなるとは思いますし、あとは先週号でちょっと印象的な部分があったら、それについても取り上げるような、そういった脇に添えるような形で10号も取り上げつつ、11号メインに語っていくような感じにしていきたいと思います。
はい。
で、まあまあ、先週号と見比べたりする中で、ちょっと、あらすじ説明するときとか、少し間時間を取ったりしますが、そこは編集でカットするんで、スムーズにいけると思います。
はい。
ということで、早速、表紙から行ってみましょう。今週、表紙関東カラーは、人気投票開催記念関東カラーの僕たちは勉強ができないでした。開催記念なんですね。
そうだね。いやー、戦争が始まるよ。
いやー、これは楽しみですね。今回、千葉県の Y さんでしたっけ？
うん。
イニシャル忘れちゃいそうですか。いや、ああいったニセ恋に現れた数々のレジェンド投票者のような、そういった人たちに、なんか目をつけられてそうな気がしますよ。
いや、まあまあ、本当にだから、あらゆる群雄割拠が見られそうで楽しいじゃないですか。
いや、ちょっと今回の結果は本当に何か一つの一大女子誌のような何かが展開されるんじゃないかと思いますよ。
うん。
ということで、で、一応、そうですね、タイミング的にどこで先週の分差し挟むか難しいんですが、先週の内容は第49話で、先生の水着が流されたんで、成幸が助けてあげる展開でした。
うん。
今週にはあまり繋がってなかったですが。
そうですね。
いや、完全なる手ぶら会でしたね。
いや、まあ先週に関してはもう別に先生相変わらず良かったなっていう感じでしたし。
はいはいはい。
いやー、もうね、エロかったじゃないですかっていう。
持ってくる水着はパツパツのスクール水着ですからね。
マニアックすぎる。
絶対売ってないだろ、海の家でっていう。
うん。
っていう、いや、まあ、絶対売ってない。そういう点で、今週のこのお風呂展開に関してもそうですが、ある時期から極端に僕たちは勉強ができないは、すごい、なんかドリーミングな展開になってるんですよね。
まあ、そうだね。
作品中におけるリアリティのラインを、多分意識的にですけど、ぐっと下げてきてるんですよね。
なんだっけね、その前も、アシュビン先輩の時に、この、イルカだっけ
何でしたっけ
なんかがあれを、水着を持ってくとかね、もう本当にリアリティレベル下げてるからね。
っていう、かなりファンタジーな感じになってるんですけど、それに関しては、まあ、何かこう、いろいろなラブコメ漫画が乱立する中で、何か受験ものとかでそういった個性を出していくっていう状況ならともかく、今、オーソドックスなラブコメっていうのは、現実的にやっぱジャンプでもこれしかないですし、全体的に見てもこれ並みにオーソドックスなラブコメで世間一般で流行ってるものって実はあんまりないですもんね。
そうだね。
そういう意味でこのオーソドックスの今中心を行かなきゃいけない、メインを張らなきゃいけない、この作品がこのファンタジックな具合で往年の定番というか今回の温泉シーンもそうですけど、昔は必ずこういうのあったじゃないですか。
あったね。
男が女に覗く、しかもこの垣根を隙間からとか、すごい昔はあったけど、ある時期からリアリティの問題でちょっと使うのがためらわれるようなネタじゃないですか。
うんうんうん。コンプライアンス的にもね。
コンプライアンス的にもそうですし、ちょっと世間的に何でしょう。最近学園もので、例えば、風紀委員が生徒を取り締まってたら、やっぱりちょっと違和感を覚える人って増えてると思うんですよ。
うん。
いや、風紀委員が生徒を取り締まる、生徒が生徒を取り締まるってなんだよ、それっていう。そんな学校ねえよって思っちゃう人が徐々に世の中増えていってるであろう中、この僕たちは勉強はできないは、あえてどんなフィクショナブルな展開であろうとも、その王道の中心を言ってくれるっていう、その覚悟を感じるんですよね。
そんな高尚なこと
そこを背負わなければならないという、そこを感じるんですよね。そこをためらってはダメだという。 それを感じるような展開が先週のスクール水着と、そして今週のお風呂会だったと思ってますよ。
単純に俺は作者がフェチズムを発揮してるだけだと思ってるんだけど。
いやいやいや、ここの割り切り方はもう絶対意識的だと思いますね。
うん。
どこまで嘘をつくかっていうので、もうその、かなりのとこまで踏み込むっていうのは、そこはもうこの、筒井先生の覚悟を感じるところであります。
はい。
で、今週の関東カラーに関して戻りますと、一応1周年と人気投票開催に関しては、まあ、それほど、漫画内で触れる感じではなく。
そうですね。
応募に関しては、まあ、一応、今回は、今回人気投票、応募牽制にはしなかったんですね。っていうことはもう、やりたい放題じゃないですか。
やりたい放題だね。
まあ、一回目ですからね。
うん。
様子見も兼ねてなのかもしれませんね。
そんなに期待したハードル上げちゃダメな気もするんだけど。
これで何かが起きたら次回からは応募牽制になるのかもしれませんね。
うん、僕はまあ俺は別に、正確にはでもヒロインの人気順って知りたいから、ダンボール投票なしでもいいと思うけどね。
まあそうですね。あれは正確性。いや、あれはあれで結果人気ですよ。
うん、
何人信者がいるかっていう。
はいはいはい。
いやまあ、何かしらドラマチックなことがあったらいいなという期待は、僕は結構この僕たちは勉強はできない、連載当初よりも今の方がかなり評価高いですからね。
まあそうだね。俺もそうだ
よ。どんどん右肩上がりですから、そういう意味で、いや、この人気投票もまた僕たちは勉強ができないの飛躍する一助になればいいなと思っていますよ。
うん。
で、関東カラー的には何か普通に一周年パーティー、そしてもうオーソドックスな各キャラクターの個性を出してるっていうか、ウルカちゃんはそうでもないですね。
まあ、でもなんかちょっと昔っぽい感じだよね、みんな雰囲気的にっていう。
はいはいはい。昔っぽい感じですか。
うん。先生もまだ表情が、キリキリとしてる子だしね。
はいはい。確かに、ウルカちゃんがセーラー服ですもんね。
うん。
ウルカちゃんだけこれ中学生なんですか？
ぽいね。
それぞれのキャラクターのここぞというところをピックアップした一枚なんでしょう。関東カラー。なんか、基本に立ち返るようないい関東カラーでした。で、今週の内容は、先ほども多少触れましたが、第50話で予備校の、夏期講習の総まとめ合宿で、ホテルに泊まり込みで、温泉集合浴場に行ったら、男湯と女湯ののれんを間違えられてて、成幸くんと女の子たちが一緒になっちゃって、やってきた他の男どもは、女湯を覗き見ようとして、アシミ先輩に目つきをされ、その月に逃げ出して、落としたベロを届けてあげますという展開でした。もう自分で語ってて、なんかもう、なんだこれはって思います
よ。いや、まあでも、ちゃんと関東カラーらしいサービス会でよかったじゃないですか。
もう完全なサービス会でしたね。
てか、基本的にはでも、ふみのちゃん会だよね。
ああ、でも、本当ですか。まあ、ふみのちゃんの視点は一番多かったですよね。あと、ふみのちゃんが髪洗うところを、こう、4コマ、5コマ、6コマ、7コマぐらいに分けてる、この感じはちょっと笑っちゃいましたけど。
そうそうそう。いや、これはすごいこだわりを感じるじゃないですか。
いや、ほんとちょっとドキドキしましたよ、ここは。
そして最後もブラを落としてるっていうね、美味しすぎるっていう。
いや、ちょっとふみのちゃん派の僕としては大変ありがたい一話でしたよ。
うん。まあまあ、しかしね、まあ僕はウルカちゃん派ですけども、やっぱウルカちゃんもね、こう好きな誰だよって言ってリズちゃんと一緒にちょっと止まっちゃうところとかね、はいはい、いや、いい感じでしたしね。いや、ほんと三人娘。まあ前回がね、こう海編が先生とかね、アシミ先輩会だったに対して、まあヒロイン三人娘の方のね、会ということで、いい会だったと思いますね、
は
い。
まあそうですね。一応タオル込みではありますが、今週も手ぶら会ということで、先々週から続けて、この3話でヒロイン全員脱がしましたからね。
そうだね。
という意味でもちょっと平等、博愛精神を感じますね。
わーわーわー、本当にね。だから、まあこれで果たして人気投票、どう結果が出てくるかわかんないですけどもね。はい、いやー、まあ、俺はもう当然ウルカちゃんに、入れますんでね。
まあまあ僕もふみこさんにじゃあ一枚送りますかね、せっかくだから。そうまあ本当に各は一斉にいいスタートを切った感じがしますよ。
うん、そうだね。各はね。
あと今週ふみのちゃんに関して言うと、やっぱりこの髪を洗いながら言っている、うるかちゃんとかりっちゃんとか何かあったのかなって言いながら、自分のことに関して、旅館の一件以来勉強に忙しくて何もなかったし、みたいなことで自分のこともちょっとカウントしてるという。自分の進展に関しても、うん、何もなかったなって思った後に、あ、違う違う、そうじゃない、そうじゃない、自分を確かめるという、この、友達の応援をしてるけど、ついつい自分のこともみたいな、この無自覚な感じ。この感じが僕は、ふみのちゃんの今一番美味しいところだと思ってるので、それが見れたのは良かったですね。
良、うん、かったね。
他は何か注目点はありましたか？
いやまあでも本当に全体がもうサービス精神と、あとね、もう本当に男の夢精神で溢れてる回だったじゃないですか。
はいはいはい。
いや、もういいんですかね。やっぱ、なりゆきくん羨ましいっていう感じになれる回で、いや、本当高評価です。
よかったですね。あと、この予備校友達が、あそこの、あの、アシミ先輩が、こう、間を取り持ってくれるような感じで、予備校の男どもに尊敬される回がここにつながりましたからね。
そうだね。
確かに、男友達キャラって、あんまり存在感のなかった中、なんか、こいつら、出てきましたからね。
うん。
これが今後もちょっと使い道あるかなと期待してますよ。
そうだね。しかし、アシュビー先輩は本当予備校の人たちでもやっぱ慕われてるという、本当に姉子キャラだよね。
はいはい。いやー、それも納得ですよ。
うん。
という感じで、この男ども、とりあえず竹垣を手でミシミシミシって開けられる握力があるってことは把握しました。
どうでもいい情報だよ。
いや、すげえなと思って。その辺もファンタジーだなとは思ったんですけど。うん、竹でできてるその竹垣を、これ丸ごとの可能性もありますからね。
うん。
割った竹じゃなくて、まあ割った竹でしょうけど、きっと。
うん。
それをグイーッと開けてるっていう、すげえなって思いました。で、続きましてが、鬼滅の刃の96、7話がこちら、まあ死にかけの、その、義勇太郎さんと、ダキさんはそれぞれお互い罵ったりするんですが、炭治郎くんが嘘だよ、兄弟だよ。世間には許されないけど、二人は二人を。っていう風に慈しんで、そんな中、ダキさん死んでいく中、義勇太郎さん回想の中で妹、自分がいなかったら妹はもっと違った道を歩めたんじゃないか。自分の人生鬼になったことすべて後悔はないけれど、妹に対してはどうだったんだろうと思い、死の刹那、こう妹さんとあの世で開口する中、妹を突っぱねようとするけれども、妹さんが泣きついてきて、お兄ちゃんって言うんで、お兄ちゃん、妹さんを連れて去っていきました。そして、なんか蛇の柱さんとかもやってきて、何か炭治郎くん生き残ったのか、って今しげに怒ったりする中、上限倒したんでということで、親方様とか、鬼舞辻さんとかも何か動き出しそうですという感じでした。
いやもうほんと牛太郎さんとダキさんのエピソードほんと先週から今週にかけては泣いたね。
いやー泣きました。特に今週のこのまあ妹さん連れていくところも良かったですし、それでその後現実に戻ってくると二人のかけらをこう炭治郎くんとねずこちゃんが二人でこう両手で支えるような感じで包み込むような感じで二人の残骸がチリチリになっていくのを包み込んでいるというところに戻ってくるのがもう良かったですね。
いや良かった。なんだろう、個人的にはもう、ダキちゃんの妹力がすごい高いっていう。
はいはいはい。
そこがすごかったっていう。のが、すごい一番印象に残ったけどね。
よかったですよ、本当に、うん。最後に本当に鬼は殺される瞬間に人に戻って人生を振り返るという、それでなんか、こう、なんでこんなことを、どうしてあんなことをって思う鬼も多い中、牛太郎さんに関しては、あの自分の生まれその悲惨な境遇すべて含めて考えて鬼になったことに後悔はない、何度生まれ変わっても鬼になる、こんな世の中を俺は許さねえって言うけれど、でも妹のことだけはって言って最後の心残りでこの妹を突っ張れようとするけれども、そこには絆があってっていう、そのもうクソのような人生を唯一肯定する、絶対的に圧倒的に肯定する形で終わっていきますからね。
そうなんだ。何回生まれ変わって鬼になるって言って、何回生まれ変わって私はお兄ちゃんの妹になる絶対にっていうところは、すごいグッとくるものがあったんだよね。
そうなんですよね。この全否定、もう、本当に救いのない人生で仕方ないかなっていう諦めすらもあるような、そういった人生の先週から今週のこの、もう心温まるんですよ。
うん、
そして炎に包まれて燃え尽きていくという。
うん、
いやー、そして先週、これ先週改めて読み返して、今週の段階だと、この、牛太郎さんたちが死んで現実に視点が戻ると炭治郎くんと禰豆子さんが二人のこの残骸を包み込んでるということで、なんとなく、ああ、そうか、この二人繋ぎ合わせてあげたんだなって思って自然に流れてたんですけど、先週読み返したらこれ、先週は全然そういう繋ぎじゃないんですよね、シーン。
そうだね。
炭治郎くんがお兄ちゃんの口を塞いで、嘘だよ、そんなこと言っちゃダメだよ、罵ったらダメだよって言ってるところで、禰豆子さんも妹さんの方、ダキさんの方をチラッと見て、で、妹さんがお兄ちゃんって、もう口が燃え尽きて口がついて喋れなくなってっていうところからずっと回想なんですよね、
うん、
だから別にこの二人をそっとあの寄り添わせてあげるとかそういうシーンも別になかったんですよね。
ないね。
完全に脳内保管してましたよ。
でもそういうことだと思うよっていう。
いやー見事なシーンのつなぎでしたよ、
うん、そしてなそれだけでもすごい満足感あったのに、もう今週はさらにね、
はい、
三柱さん来て、ネチネチと行ってくるしっていう。
そうですね。
これもなんかだからね、なんとなくこう、ネチネチ行ってるけども、ちょっとやっぱ音柱さん認めてるじゃないですかっていう。
まあ、認めてるというか、ある種の中の良さすら感じますよね、これは。
うん、感じるよね。これでなんか俺、ちょっと好感度上がったしね。
はいはいはい。
その辺もやっぱ面白いなって思ったし、もう、親方様テンション超高えしって。
っていうか、病状がむっちゃ進んでますね。
そうそう、進んでるんだよね。
びっくりしましたよ。
でも、この病弱だけど、もう血を吐いてでも喜ぶっていう。
はいはい。
よくやったーって言って。このあたりすごいなんかちょっとびっくりして面白かったんでね。
そして衝撃の一言、鬼舞辻さんに関して、我が一族唯一の汚点であるお前は、必ず倒すって言ってるという、同じ一族らしいですよ。
そうだね。いや、ちょっとこの辺もなんかさらに興味のあるワードが出てきてね、いや、楽しみだねっていう。
はいはいはい。いや、本当に、やっぱりその人間のなんか残酷さとそこに対する切なさみたいな、ここに関しても大きいドラマがありそうで、あと謎としても気になりますしね。うん、
そうだね。
玉代さんとの関係とか、そこの関わり方とかも気になりますので、その辺も、まあ、せっかく上限の血を取れたんで、
うん、
その辺の展開とかも進行があったらいいなと思いますよ。
そうですね。そして何よりも最後に赤座さんが出てくるってので、もう笑いが止まりませんよっていう。
なぜですか？
いやもうだって赤座さんと言ったらもうパワハラされるのがすごいもう来週やべえなって思うじゃないですか。
ああ。
ほら、無限城といえばかつて加減がみんなさ、殺されちゃうっていうさ。
はいはいはい。
一を除いてっていうさ。
はいはいはい。
もう俺から言ったらもう説教ルームだからね、ここ。
僕もだいぶ、今の鬼舞辻さんのテンション、普通に考えたらやっぱりおこですよね。
うん、おこだよね。
でもかなりの激おこだと思うんで、意表をついてなんか違う可能性もありますけどね。
うん、まあね。なんか俺はでも先週どうしよう、赤田さんがさらにパワハラされちゃうって言って、すごいなんか、そわそわしてる。
いや、いいですね。まあ、やっぱり鬼舞辻さんの本質的なところはかなり小物っぽく描かれてますからね。
そうだね。
イライラとして、俺を誰だと思ってる的な。あの小物感っていうのをやっぱ軸にしてくれて全然いいですからね。
そうだね。
やっぱり暴れててほしいですね。
あとは他の上限が出てくるんだったら、ね、ほんと、先週出てきた上限6の人はまだ上上がってんのかとか、いろいろね、楽しみもあるからね。
いやー、一瞬あれ、なんか、鬼舞辻さんが来るのかと思ったら違いましたからね。あの上限の6もなんか素晴らしいデザインでしたからね。
う
ん、
そうだね。
なんて言うんですっけ、ああいうデザインパターン、何かこう、ふわっと放射状に伸びた、線の先端が膨らんで丸くなってるって、あれを表現するなんか用語があった気がするんですが、思い出せないですが、本当に鬼に関してはサイケデリックなデザインですからね。
うん。
うん。まあ、柱もだいぶキテレツな格好はしてますが。
まあね。
でも鬼に関してはやっぱそれ以上に、ちょっとその時代設定を離れた、かなりフィクション感の強い、まあ、クリーチャー感の強いやつもいたりしますが、デザインで、それで言ったらやっぱり前回出てきた人もかっこよかったんで。本当柱の集合に匹敵するぐらいの楽しみさがありますよ、来週は。
そうですね。
上限全員来てほしいですね。
うん。
では続きましてがワンピースの893、4話で、先週はあのフランペちゃんがお兄さんの援護をしたのが気に食わなくて怒られたら顔を見て化け物をって言って、写真を撮ってみんなに回して笑い物にしてやるっていう。のも無視して覇気全開でみんなバタバタ倒れる中ルフィと戦うのが、今週はエルフィの見聞色もすげえことになっていて、お互い互角の戦いをしたりしていて、で、まあベッチさんはママを引きつけて頑張っていたりもしますなどなどです。
いやもう本当に先週から今週にかけて片栗さん対ルフィは熱いね。
いや本当ですね。お互いのこの分かり合う感じといい、結構強者感、強者と強者がお互いにしか分からないやり取りをしてみたいな、そういった、かっこいい形ありますけど、今週の最後のこの相手が質問する前に答えるっていうのをお互いに応酬するっていうのも良かったですからね。
いや、いいよね。ケレンミナールいい会話だったし。いや、本当になんか、先週がすごいなんか、僕、これからボクシングでもやるんか、お前らみたいな構えになったのがあって。
はいはいはい、
今週がだから、まあ、結構本当にね、面白ボクシングというか、剣闘っぽく戦ってるっていう感じもすごい良かったからね。
はいはいはい、はい。
いやー、楽しいですよ、この戦い。
まあ、基本やっぱ拳がメインですからね、この二人。一応、片栗さんは、槍を使ったりはしましたが。
うん
やっぱり基本拳がメインなので、そのファイトスタイルが似てるっていうのもまあ当初から、俺は上位互換だ的なことを言ったりしていましたが、そういった感じでファイトスタイルが似ているところはずっとあったので、それがしっかりと、うん、見て取れる改めての戦闘でしたよ。
そうだね。いやー、それにしてもね、フランペちゃんは本当妹力低いね。
いや、低いですね。まさか、化け物って、ダッサーって言ってますからね。
本当だよ。もう、ダキちゃんがどんどんね、妹力高くなってくるに対して、やっぱフランペちゃんはダメ妹だったね。
いや、本当妹。いや、これはだって、誰でしたっけ、我らが妹候補は。
ブリューレちゃん。
ブリューレちゃん。ブリューレちゃんだったらもう絶対お兄さんの顔を見ても、受け入れてくれますからね。
そうだね。
勝手に持ち上げてますけど。こんなに、そんなに言うほどかって、そんなに格好悪くないんですけどね、片栗さん。
いや、全然そんなこと感じないんだけどね。むしろほんとかっこいいくらいです、こっちの方が。
いや、ほんとですよ。なのに、まるで袋うなぎっていう、武法と笑いがこらえられませんっていう、うん。まあまあ、そういった表現はあくまで漫画においてはリアクションで表現するっていうのが、全然成功してますからね。
うん。
だからまあ受け入れられはするんですが、その分やっぱりフランベちゃんはもう見る目ねえなと思いますね。
そうだね。いやー、だから本当にね、まあ、かっこいい、このね、ほんとかっこいい対決、どうなるのか、まあ、スネークマンがかっこいいかどうかわかんないけど、来週。
いやー、そうですね、ギアフォース、バウンドマンに続くスネークマン、バウンドしないんですよ。
そうだね。
これはもう、ヘビ柱さんとネタかぶりするんじゃないかと。
そんな新人潰しよ、大田先生が。
ヘビ柱が出てきたな、じゃあスネークマンだって言って、いや、潰しに来てるんじゃないかと期待してますよ。
そうです。はい。
あとはまあ各方面動いてはいますが、まあまあそんな感じです。では続きまして、僕のヒラアカデミアの第169と170話で内容としましては、先週文化祭をやろうぜっていうので、ジローちゃんがなんかコンプレックス感じたりしてたんでしたが、めっちゃかっけえじゃんやろうぜみたいな感じで、何か A 組の出し物は生演奏とダンスでパリピ空間だってなって、で、一方、デフ君は、ミリオ君とエリちゃんに呼ばれて行ってみてお話しして、エリちゃんを文化祭に誘う一方、YouTuber ヴィランが出てきましたという展開でした。
いや、YouTuber ヴィラン、楽しみだね。
いや、いい感じですね。最近どうも、発災会とかも、ちょっと、なんでしょうね。あんまり敵役としての魅力にそんな広がりはなかったですからね。ある種、一方向に凝り固まってましたからね。
うん。
このコメディタッチな敵役は久々でいい感じですよ。
そうだね。しかもこのね、迷惑 YouTuber という時代、世相を反映したキャラだからね。
いや、ほんとでしょ。YouTuber 舐めんないオーラーですよ、ほんと。
あれは火炎放射器じゃなくてなんだっけ、あれ。
チェーンソーじゃなくてしたっけ。
チェーンソーか。いやー、だからちょっと楽しみなんだよね、ほんとに。
まあ、もともとそのヒーローが人気商売っていうところで、多少それまでのこのヒーローものとは、その、差別化を図ってるようなところも本当は世界設定的にある作品ですから、うん。そんなにそこがフィーチャーされることも少ないですが、でもそういう点で言ったら、やっぱりこの人気商売のヒーローに対して YouTuber ヴィランっていうのは、何かこの作品特有の展開を描けるのかもしれませんからね。
そうだね。
とはいえ、あんまり想像はつかないんですけど。
まあまあでも流れ的にはやっぱこれ文化祭、まあエリちゃんも来ますし。
はいはいはい。
と絡んでくる展開でしょうからね。まあジローちゃんとか、ね、アシトちゃんとかもやっぱ文化祭なんかバンドかなんかやって活躍するみたいですし。
ああ、確かにそうですね。普通にその戦闘以外に出し物、それこそ本当にエンタメとしての勝負になるかもしれませんね。
うん。それはそれで面白そうだし、まあでもエリちゃんが来るとそこになんかしがらきさんとかも来そうで、なんか本当どうなるんだっていう。いろんな想像が膨らむんだよね。
そうですね。一旦でも本当に、まあ、それこそアメコミの世界においても、ヴィランがたくさんいる、いろんな世界観のヴィランがいる、それこそ、愉快犯から、すごい本当のガチの、世界崩壊を願う人まで、いろんなヴィランがいるっていう、そのヴィランの多様性もやっぱりアメコミ漫画の、魅力なんだろうなと、あんまり読まないながらに思ったりはしているので、そうなんだろうな、きっとって想像したりはしていますので。そういう点で言ったら、やっぱり、それぞれ立場の違うヴィラン同士が世界観を広げるっていうのは、ちょっと期待しちゃいますからね。
そうだね。
あんまり、どっか、それこそヴィラン連合に飲み込まれるようなことのないように
、うん、
世界観を広げるのに一役買ってくれたらいいなとは思ってますよ。
あとは、まあ本当にこのパワーパフガールズみたいな、あのね、
はいはい、
YouTuber の相棒も期待ですよって。
ラブラバちゃんですね。
うん、ラブラバちゃんっていう。
すごいラブオスですね。
うん、いやめっちゃ可愛いデザインじゃないですかっていう、
ね。いやいやいい感じで、これまでこのまあ、結構そのヒーローアカデミアはかなりデフォルメの効いたキャラクター、頭身の低いキャラクターとかも出てきたりはしましたが、それが女の子キャラクターってあんまりなかったですからね。
うん。
だからラブラバちゃんはかなり楽しみですよ。
ですね。
という感じでエリちゃんもなんか萌えキャラ化してくれたらいいなと思いますよ。
はい。
リンゴ飴で。
そうだ。
まだやっぱりどうしてもなんか暗い影が。つきまといますからね。
うん。
そこをはっきりと、まあ、 多分分ける、分けないっていう作風なんでしょうし、分けるのは難しいんでしょうし。なのでまあ、エリちゃんのちょっとコメディ、ほのぼのタッチの雰囲気を滲ましつつ、影もありつつの感じが適度な、程よいバランスになってくれたらいいと思います。
はい。
では続きまして、ブラッククローバーの143話、144話で内容としましては、先週は、魔法帝が光の速さだけど、違うな。魔法帝は先を読む時間魔法だけど、リヒトさんは光の速さだから、いくら先読んでも追いつけないだろうって言ったら、そうでもなかったやべえっていう展開でしたさらに先を読む早くって言って追いつかれちゃいましたからね。
いや、ほんとだね。まあ、先々週くらいにもうなんか、まあもう完全に一対一になっちゃったしね、もうリヒトさんもなんかね、
はいはいはい、
対策も取ってるから、魔法帝ピンチだな、でもやられたらリヒトさん面白いな、みたいな話をしてましたけど、まあ期待通り、やっぱリヒトさんはリストさんだったっていうね。
まあ、そうですね。本当は一旦その魔法帝すげえを見せつつ、どのタイミングでリヒトさんが上回るかっていう感じでしたけど、2話使ってもまだ上回れてないっていうのは予想よりも全然長いスパンですからね。
うん、しかもだってやってることがさ、あ、なんかこう、なんか、まあ、広告みんな道連れにしてやろうぜ魔法っていうさ。
はいはいはい。
もう小物じゃないですか。
いやでも封印解除してますから。うん、もう莫大な魔力なんですよ、これは。
そうだね。まあでもおそらくだから魔法帝は、まあ自分は守れるけども、で、さすがに国民全員を守るためにはって言って、やられちゃう展開になっちゃうんだろうなっていう感じなんだけどね。
まあ、この上で平然としててくれてもいいですけどね。
そしたらもうリヒト様がかわいそうじゃないですか。
一旦落とすとこまで落とすっていう手もありますけどね。
ああ、それでまあ変身したら違うっていうね。
っていう絶望から改めてなんか、もう仲間を捧げて変身するかもしれませんしね。
うん。
いやー、しかしまあ魔法帝、本当に魔法帝ある種できすぎな人で強すぎな人で、その点ちょっとうさんくささすら一時感じていましたが、先週今週でこの自分語りでなんかまあ、本当にこういう人なんだなっていう確信が得られましたね。
はいはいはい。
そういう点でこの物語における彼のその役割みたいな、ここでリヒトさんに乗り越えられていくさら、なるほどそういう役割なんだなっていう、その足場固めがしっかりできた気がしますよ。
うん。いやそうだね。まあまあ本当にだからリヒトさんがまあ俺はもっと情けなくなってほしいんで。
はいはい。
まあ、来週ちょっと本当にどんなびっくりが押してくるか楽しみですねっていう。
本当ですね。矢を全部ビタって止められてほしいですね。そんなっていう。いやということで結構漫画的にこのリヒトさんに超えられるある種現在の世界、この物語開始時点での世界秩序みたいなものの象徴だったこの魔法帝っていうのが倒されて一種そのお話としてのステージが切り替わるっていうそういう展開が漫画的な展開としてそうであるのと同時に、それをリヒトさんがもう自分で理解して、この言葉にして説明するという、そこでより分かりやすく補強してる感じっていうのが、その、ある種の分かりやすさとして、なんか振り切ってていいなと思いましたよ。
はいはいはい。まあ、振り切ってる。優しいですかね。
そんななんか、ちゃんとその世界観に則った説明、セリフになってるから、そんな別に説明臭くはないのもいいですね。
うん。
でもこの、自分が断りを乗り越えるにあたって超えなければいけない世界の用意した最後の砦である的な、うん、その辺の説明をした上で倒して何か新しいことが始まる、まさにこの人を倒したらその何かが始まるんだろうな感がすごい煽られている感じが楽しみです、
はい、
で続きましてが、一応まあ作品と一緒に語ってみましょう。ゆらぎ荘のゆうなさんのセンターカラーの前に、勉強ができないも含めての、岡田由美さんじゃない、岡田由衣さん。これで由衣って読むんですね。
うん、うん。
という方の、コラボグラビア的なのが、4ページありました。
誰得なんすかね
なんか数年に一度やりますよね、ジャンプはこういうの。
やるね。
うん、あんまり嬉しくはなかったですね。
そうだね。
いや別に誰も悪くないと思います。
はい、
ただ、あまり嬉しくはなかったです、別に。で、そんな企画もやりつつの、ゆらぎ荘のゆうなさんの第97話、98話としましては、原子郎さんは体をなんか液体にするんで、気体にもして肺を破ったりするんですが、小枯らしくん、おぼろさんが何か、涙ながらに、この、原子郎さんのところに戻ろうとするのを見た小枯らしくんはその前に立って頑張って肺も直して、 剣圧一発で見事に退治して、そしたらそれも源四郎さんすべて狙い通りでした。おぼろさんを今の生活続けさせるための一芝居でした。やったぜっていう展開でした。
いや、もう、おぼろさん強化会としては、結構まっとうに期待通りだったんじゃないですかね。
いや、もう本当に王道行きましたね。
そうなんだ。予想は一切こう外してはいないけれども、でも本当期待通りっていうね。いや、王道ですよね。は
い、いや、もうちゃんと見たいことを全部やってくれましたし、最後ちゃんと服を脱いで絡みついてくれましたしね。
そうだね。そうそう。ただね、唯一心残りがあるとすれば、こう、服ピリピリをもっとやってほしかったっていう気持ちはちょっとあるけどもね。
十分。十分やった気はしますけどね。
はいはいはい。ああ。もうちょっとやってもいいんじゃない？
まあまあまあ
まあ。まあまあでもやっぱおぼろさん回だからね。そこはしょうがないよね。おまけだから
そうですね。ほんとおまけですから。先週の、先々週の終わりに関してはピンチの小柄志くんよりも、小柄志さんって言ってる方の服の破け方の方が細かく2倍くらい大きいというギャグをやりましたが。うん、まあ本来的には小柄志くんの方がメインですからね。
そうだね。
おぼろさんたちの方が。いや、ということで、本当に無表情キャラが、この子での生活は任務のためですって言って、言われれば、命令なら戻りますって言いながら涙がこぼれて、これは涙みたいな。ちょっと綾波風に言ってしまいましたが、そんな展開からの小柄志くんが守ってくれて、この生活は自分にとって大切なもので、小柄志くんのことをもうすでに惚れてしまっていると自覚して、無表情キャラが笑うという。まあ、ちゃんとやりきりましたよ。
そうだね。いやー、だから良かったんじゃないですかね。もう、おぼろファンはもう大満足っていう。だからまあ、この調子でね、どんどん他のキャラもやっててほしいなって思いますねっていう。
いやー、本当に一人一人、キャラクターをどんどんステップアップさせて上げていってほしいですね。うん。あとはもう、小柄志くんが気合を入れたら肺、破けた肺も直せるっていうのが良かったですね。
まあまあ、それはね、御三家だからね。
実は超再生もあったらしいですね。うん。
ていうか、御三家のハードルがどんどん上がってるんでね、これは本当、よいのだかと、天子も、ね、出てきた時はすごい楽しみだよ。
いやまあ、実際、このゆらぎ荘の中、ゆらぎ荘のメンツの中では、小柄志くん覗いたら、のんこさんが圧倒的に強いっていうのは、折々に触れて描写されてますからね。
うん。
だから、すでにそこでも結構格はありますからね。というあたりの格もともかく、ある、なんちゅう、その辺の格もまあ、それはそれとして、結構超再生のある主人公って僕、好きなんですよね。
そうなの？
いや、なんか憧れ強いですよ。
まあまあ確かにね。やべえなと思うけど。
死なない主人公という、もう小柄志くんに至ってはもう首跳ねられても気合でなんとかなるんですかね。
それはさすがに、それはホラーになっちゃうから。
とか、まあ相変わらず小柄志くん上げ展開に関しても、すごくその、きちんと気持ちよくかつ外さない感じにインフレさせてくれてる感じがあってよかったです。で、続きましてが、約束のネバーランドの第73、4話で、先週はなんかその、ミネルバさんの本名、ラートリーさん、裏切ったのは弟さんで、その人が今の当主で、そして、いろんなデータが、こう、詰まっていて、必要なものは全部それだ、っていうことで、じゃあ、逃げた後なんとかなるぜ、っていう一方、なんか、おかしな奴が、その、秘密の狩り場におかしな奴が一人いて、アダムさんがいて、うん、アダムさん。秘密の狩り場にアダムくんという、ちょっと、怖い感じのマッチョがいまして、その人がノーマンくんを知ってるということで、ノーマンくんは普通に生きていて、実験施設で、ものすごい優秀な結果を出しつつ、脱出を図っていますという展開でした。
ノーマン生きてたんかい？
普通に生きてましたね。
普通できてたね。てか、先週のその2294っていうので、ノーマン君生きてるしさすって言うけど、はい、これはちょっと無理やりすぎじゃないですか。
無理やりってどういうことですか？
いや、なんかこう、そんなにこう、うまく繋がってない感が。生きてるフラグになってましたかね、これっていう。
生きてるフラグってどういうことですか？いや、先週の番号言ってる時点でもうすでに、まあ8割生きてるかなっていう感じではありましたけど。
うんうん。ああ、まあ確かに、煽り文が、俺は別にそこまでそうではなかったけれど、まあ煽り文。
はい、
煽り文がなかったら、ノーマン君の番号だって分かんなかったしですね。
いや、それは僕も分かんなかったです。でもそれは、煽り込みでの表現なんだと思いますよ、ちゃんと。
はいはいはい。なるほどです。俺は的にはそれちょっと反則説じゃないかなっていう部分があるんだけど。
あ、本当ですか？単行本では続けて読めるから別にいいんじゃないですか、だって。
はいはいはい。まあね。まあまあ、とりあえず、まあ、ノーマン君生きててよかったっていう感じはありますよ。
はいはいはい。い まあ良かったですし、別に何も傷一つ、まあ入れ墨一つ増えましたが、
うん、
傷一つ増えてないですからね。
そうだね。もう万全で。
いやもう健康的に生きてますからね。で、相変わらず脱出をこう目指しているという。
そうだね。
まあ、なので一人で脱出できるかどうかは全くわからない状態の中、このアダム君、一瞬これ、いや、確率としては 2% ぐらいですけど、このアダム君がこう、もう姿の変わり果てたノーマンかと一瞬思いましたけどね。
そっちの方が俺面白かったんだけど。
こんなマッチョにっていう。
そのマック
が。一瞬思いましたが、まあまあ、このアダム君が脱出にどう関わるのかはわかりませんが、ここで通常言ってるのが、まあエマちゃんに伝わったら確実にわかるでしょうから、そういう意味で言ったら、その、建設中の新農園っていう情報も掴んでることもあって、ノーマン君の脱出の方向、そこの合流の方に、話が結構すんなり繋がっていくんじゃないかっていうのは期待してますよ。
そうです。いやはり、あとはね、もう、ノーマン君が、この農園は一体何を作り育てているんだって疑問に思ってるけど、
はいはい、
まあ、これに関してはもう、美味しい肉を作ろうとしてたよとしか思えないんだけど、俺には。
マッチョですか？
マッチョですよっていう。もうあれじゃないですか、もうだから、ね、日本人が、すげえうめえ和牛を育てるみたいなノリですよっていう。
まあ実際今ノーマン君がやられていることはどんどんどんどん頭を良くしようっていう感じですからね。それに近いですからね。
うん。
で、他のみんなもなんか頭が切り開かれたりとかしてるところも見たりすると、やっぱりその、人工的に天才を作り出そうとしてるのかなとは思いますよね。
そうだね。いや、もうだから、やべえなっつって。
はい。鬼がちゃんと、鬼がちゃんとあの、熊の人形とか持って、その、老人のような子供をあやしてますからね。
そうだね。こいつらっていう。
素敵な風景ですよね。
うん。こいつら美味しいお肉を育てるためにここまでするのかっていう。いう感じではあったけどもね。はい、まあでもそれって逆に言えば、ね、和牛の人たちもそういうふうに思ってるのかなっていう。こいつら、日本人の奴らこんなに、俺たちをうまくするためにこんなに労力かけてやがるみたいな
。一体何を作ろうとしているんだっていう。まあ、でもこれノーマン君、多分、ガラスの中は見えてないっていう描写ですかね、これ。
そうだね、見えてないと思うね。
マジックミラーで。
うん。
だからまあ、本当にそこまでの情報も何もわかんないってことですもんね。
そうだね。
で、一応まだ鬼はいない体でやってるってことですもんね。
うん。
という感じなんで、まあ、まあまあ、この施設の謎に関しては、いつか暴かれる、早めに暴いてほしいですね。
そうですね。
という感じで、まあ、さっきなんとなくエマちゃんたちの方の進行、ストーリー展開も楽しみだから早めに合流したらいいなとか言ったりはしましたが、でも、やっぱり追い詰められて単独脱出展開、やっぱりその、プリズンブレイク、面白いですからね。
うん。
知恵と勇気で、プリズンブレイクは。それは楽しいので、よりこの劣悪な環境下というか、閉じ込められている、条件の悪い中でノーマン君が一人でこの落としたフォークとか、そういうところの情報を統合して、見事に、脱出のところまですごくこう知恵と勇気を見せてくれたらそれはかっこいいですからね。
そうですね。
最後の最後でエマたちの助けが必要になるかもしれませんが、でもやっぱり行くところまでこの天才っぷりで行ってほしいなと思いますよ、うん。この最後の煽りの天才リブートとかもいいですからね。
そうだね。
やってくれそうな感じがありますからね。大変楽しみです。うん、では続きましてが、配給の第288話ということで、内容としましては、先週が、まあ、お互いをすげえ点を取り合っての中、みんなもうギリギリでやっている、で、北さんが今、コート内の連中どういう気持ちかわかるか、っていう、半端ないプレッシャーに耐えてますっていうと違うっていう顔して、ここで決めたやつがヒーローやってみんな思ってるんだぜっていう展開でした。
うん、
で、今週はもう、相変わらず、こう、点を取って、やべえっていう、その切羽詰まった中、カラスのスピードが上がって苦しくなって、視野が狭くなって、ゆっくり声が届かないっていう中で、ひなたくんが楽なトス一本上げて、泣きそうっていう展開でした。
いや、まあ本当に緊張感あるし、もういつ決まるんだ、いつ決まるんだっていう感じだし、ここでまさかひなたくんのこの、本当に、地味すぎるプレイが、こんなに感動するなんて思わなかったってところで泣きそうですよって。
いや、そうですね。トスって言ったけど、トスじゃない。レシーブ、これが、本当に、いやー、この試合で、もう3回目ですが。ひなたくんレシーブネタ。 やっぱ繋がってますからね。で、右肩上がりな感じがありますからね。
そうだね。実際だから本当に、まあ、そこ場にいたって拾った。そして本当にここに関してはね、だって、それまではなんか、ね、スパイクをブロックしたとかっていうさ、
はいはいはい、
あの、ちゃんとした銅の動きの中だけどさ、ほんと正の動きじゃないですかっていう。
はいはいはい。
これで、日向くんの成長を見せるっていう、誰でもできることで日向くんの成長を見せるっていうのはすごいことだと思うよねっていう。
まあ、誰でもできるっていうのは言い過ぎだとは思いますけどね。
いやいや、まあもちろん、この状況下でっていうのはあるけど、でも本当にこのさ、緩い球を、上に立ったらポンって上げる、高く上げるっていうのはさ、
はいはいはい、
バレーの基本じゃないですか。
まあ、そうですね。
うん。それをこんなにかっこよく、かつ感動的に見せられるんだっていうね。菅さんのやべえ泣きそうっていうセリフを含めて。
はいはいはい。
これはもうすごい演出力だと思うよっていう。
いやもうこの時僕もちょうどもう累戦が緩んでたんで、ほんと菅さんと同じ目をしてましたよ。
だよね。いや、すごいなって思ったね。だから本当にこれは本当ラスト公式決まりそうだからね。来週楽しみだよ、本当に。
いや、本当ですよね。この一本一本をすごく重たく描いていた終盤の展開から今週のこの見開きにつき一点取ってるぐらいの勢いっていう、この感じは本当にこのスピード感、速い速い、スピードがテンポアップしてるっていうのを漫画的にも見事に表現してますからね。
そうだね。
で、せわせない感じで何か追い詰められているというか、やばいところに差し掛かってる感じが確かに伝わってくる中で、この大きく広い見開きを取っての日向くんのポーンという一本という、この緩急自体も、漫画的な表現自体も、いやー大変良かったですよ。本当、配球はなんか白鳥沢戦ぐらいのところまで、なんかある種安定した面白さになっていたところから、その後の合宿編から今に至るまで、すごく右肩上がりな面白さが本当に第二黄金期だと思ってますからね。またどんどん面白くなってるっていう、伏線が伏線につながってどんどん面白くなってるという感情をとても感じる最近です。
はい。
では続きまして、日の丸相撲の第179、180話ということで、内容としましては、先週はなんか加納さんが悔しいって思えるようになって、すげえ頑張ってる一方、今週、トンボギーさんが、何か会の人をいじめて怪我させてるんで怒った部長が出てきたっていう展開でした。
いやもう、カオルバルさーんっていう感じですよ。
はいはいはい。
もうだってね、あんなにこう、ね、あの、ヒルソンの先輩であんなに感動的に重量上がったって言ったのに、まさかこんなところで退場だなんて。
いや、ほんとですよ。まあ、一応まあ、しばらく相撲は取れないっていう形で、もう完全にダメかどうかはわかりませんが。いやー、ほんとに、なんか、いやー、この川田先生、この相撲における、ある種の、まあ、可愛がりっていうとまた違うんでしょうけど、種類が。このある種の問題行動に関して描くかどうかって、絶対迷いはあったと思うんですけどね。だって日の丸相撲はあの高校編に関して言えば一人もこのスポーツクズは出てこないですからね。
そうだね。
あのユーマさんはクズでしたが相撲で構成しましたからね、
うん、
そういう意味でスポーツできるクズみたいな半端にスポーツできてなんか人をいじめたりしてるようなやつとかが出てこない世界観でここまでずっとやってきて、で横綱に関してもちょっと異常なところはあるけれど、それともやっぱり格が保たれるような描き方をされてきた中で世間的にこのタイミングでこのキャラを描くっていうことに対して迷いはあったような気がするんですけどね。
うん。
やるかどうか。
いや、まあでもやりきって、まあ実際こういうやつ、スモーカーいそうだもんね。
はいはいはい。
このすげえ見下しキャラって。
はいはいはい。
強いゆえにっていうね。
まあそうですね、悪い意味で相撲に詰まりきってしまったという、大相撲に詰まった男という。いやー、この、まあ、弟子に怪我させる。まあまあまあ、でも一応稽古の上でではありますからね。
うん、
稽古関係なく殴ったりしてるわけではないですからね。
そうだね。
その点やっぱり一線は保ってるんだとは思いますけどね。
うん、
しかしまあ、この、トンボギーさんのキャラを通して何かその相撲における、ちょっとその暴力的になってしまう人とかの心根とか、その人に関する、ある種の解釈とかまで踏み込んでくれそうなんで、また、なんか、ひろまるくんの普通にまっすぐ上を目指すのとはまた別の期待をちょっと持ってますよ。
うんうんうん、そうですね。いや、はい、まあ、ほんと、大関部長出てきましたからね。
はいはい。
ひろまるくんじゃなくて、この大関部長が出てくるってことすごい熱いしねっていう。
まあまあ、部長だなっては思いますよ。ここで来るのは部長だなとは思ってますよ。
うんうんうん。いや、はい、でも部長デザインだいぶ変わったからね。まさか、被災が割れてるなんてっていう。一体どんな叫びで殴られたんだっていう。
いやいやいや、違いますよ、そんな。 リモコンの。いや、何があったんでしょうね。
うん。何があったのか気になるよね。
いや、まあ、ちゃんとした部屋でやってますから、部長は。なんかすごい、稽古で、山奥で熊とかと戦ったんじゃないですか。
急にファンタジーになってる。
大関部長、まあ、いや、本当に引っ張りましたからね。
うん。
部長の現在は。
そうだね。
部長今、どのくらいの、何枚目かどうかって、今まで出てましたっけ？
いや、まだ出てきてないね。です
か。今週もなんか隠してる感じですもんね、あえて。
うん。
いや、果たしてどんな感じなのかわかりませんが、その、ある種役に、関わらない実力を見せてくれるのかどうなのか。いや、どういうポジションでトンボギリさんと関わっていくのかわかんないですね。
そうだね。
もしかしたら、いやでも、部長はある種、本当に国宝級の実力者のような印象ではいましたけど、やっぱりどっか、その、コツコツ下積みして、目を出してきたような人のキャラクターも、ちょっと、その、関わるところはあるのかもしれませんね。
うん。
重なるようなところはあるのかもしれませんね。そういう意味で、部長ならではのポジショニングから、立ち位置から、トモギーさんに対して何か証明できるものがあるのかもしれないので、いやー、部長のかっこいいところ見てみたいですよ。
ですね
ー。ここで、キリヒト君が、もう、部長って呼ぶのがいいですね。
そうだね。
もう部長じゃないけれどっていう。
そうそうそう。もう我々からしても部長だしね。
このちょっとドメスティックな感じの関係性が垣間見える感じとかもちょっと良かったりとかしたんで、来週とても楽しみです。では続きましてが、ハンターハンターの第372、3話で内容としましては、先週は、まあそうですね、半蔵が暗殺者を殺して部屋に戻ったら誰もいねえっていう感じで、クラピカはなんかいろいろ考えている一方で、今週は第二王子が第一王子を殺そうとしてるんで拘束した一方、半蔵さん部屋に戻ったら誰もいないけど、その部屋から電話かかってきたという展開でした。
いや、もう、今週、先週、今週とどんどん話が動いてるんで面白いですね。
いや、第二王女もどういう展開するかと思ったら、一応半話で肩がつきましたね。
うん。いや、でもよかったね、なんかこの、絶対的自信のわけもあったし、
はいはいはい、
逆に自分がぶっ殺す側だったから、こう、拘束されるかっていう頭がなくて、あっさりやられちゃうところとかもね、念能力者だけど素人っぽさでってよかったしっていう。
はいはい、結構バカですよね。
うん、バカだよね。いやー、だから、その辺もだからね、サクサク進んだから、よかったですね。
いやー、よかったですし、あとこの、ほんと第二王女、手錠をかけられる際に、ボキってなって、額に汗をかくっていう、この汗だけでそのダメージ表現とか痛みとかを表現するという、果たして今こんな表現をできる少年漫画、他に何本あるかっていう話ですけどね。
まあね。
この読者はここまでちゃんと読み取ってくれるだろうっていう、きちんと伝わるだろうっていう、ある種の信頼関係あった上での、ハンターハンターなら全く問題のない表現ですからね。
うん、
この辺とかも、いや、なんか読んでて、やっぱり、面白いし、痛々しくていいですね。
そうだね。いや、これはもう本当に、いや、このテンションで、富樫先生、続けてほしいですね。
いや、もう、いつまでだって続きますよ。
うん。
簡単は終わりませんよ、本当。
そうだね。400話、450話と続けてほしいですね。
そうですね、本当、良くも悪くも続きますよ。
うん。わあまあ、一個一個は、だから、継承してると大変なんで
。そうですよね。まあ、面白く。念能力。一応、みんな、その、念珠プラス、その、念能力持ってる王子に関しては、念珠プラス念能力ですからね。
そうだね。
一応、それぞれ片方が明かされつつ、片方が分かんなかったりとかいう感じなんで、その組み合わせで、一旦先に片方の能力見せてるっていう人も、念能力、念珠、それぞれの組み合わせで、もう一波乱起こしそうな感じがありますからね。
うん。
そういう意味で、そのキャラクターの能力の展開っていうのがはっきり段階分けされてるっていうのもちょっと期待だったりもしますよ。うん、そして今、目下の問題である、謎の101号室っていう。
うん。
なんでしょうね、これは。
いや、ほんと何なんでしょうね。まあ、年中能力だけど、いや、ちょっと全然予想がつかないですね。
半蔵が行くといないけど、101さんから、電話がかかってくると、
うん。もうあれじゃないですか。やっぱり半蔵死ぬんじゃないですか。
死んだところで何も解決しないと思いますけどね。 でもまあ、半蔵、ハンターハンターは本当半蔵クラスのキャラなら普通に殺しますからね。
殺すよね。ポックルさんって死んだわけだからね。
本当ですよ。ポックルさん、僕も今ずっと頭にポックルさんがいましたよ。
同期だって、すぐ殺すからね。
そうですね。半蔵もいつ、ああなるかわかんないですからね。
うん。あってなっちゃうかわかんないからね、本当に。
そういう意味で、でも半蔵は意外とまだ大丈夫な気がしますけどね。
うん。
今回の謎解き役でもありますが。いやでも、その油断は、禁物ですね。ハンターハンターに関しては。
そうだね。油断すると来週には死ぬから死ぬからね。
いやとりあえずこの部屋が何か二重に存在しているということに関して、どういった念珠の能力なのか、どういった、解説、戦い方、解決に至るのかっていうのはもう本当に想像がつかないんで、もうポカーンと口を開けてますことにします。
はい。
では続きまして、アクタージュの第3、4話、内容としましては、今回このナギちゃん、ヨナギケイちゃんに関しては、エキストラをやってみろっていうんで連れて行かれた先で、侍に飛び蹴りを、本気の飛び蹴りをかまして役者さん怒ったりするんですが、まだ使えっていうんで使ったら、もう一回、襲いかかって見事な盾をするんで、さらに怒られそうになるんですが、使えってなって使ったら、見事なエキストラの演技するんで、外せって言われるっていう展開でした。
まあまあまあ、なんか、いろいろあったけど、まあ、ヨナギケイちゃんの、なんか、異常性は、ちゃんと表現されてよかったですね。
まあ、異常、では、ありますけど、
うん。
うん。正直、ちょっと、納得、理解、納得、なんでしょうね。それでいいんだっていう感じというか、
うん、
どういう役だと思ったら、侍に気かかるのかっていうところが僕の中では、なんでしょうね。だって、村娘だとして、というか、ヨナギケイちゃんが実際ここにこのシチュエーションでいたとして、街中で、その子供に気かかってる、刀で気かかってる犯罪者がいたら飛び蹴りかますっていうことなんでしょうね、きっと。
まあそうだろうね、性格的にっていう。
なんか、やばいですよね。
うん、やばい。死にたがりだと思うよっていう。
うん。いや、ほんと、どういう人だったら、いや、だって殺されるって思わないのかなって思っちゃいます
ね。いや、実際おかしいと思うし、まあ、江戸時代の一般的考え方からしても多分おかしいしっていう。だから結構本当になんか、なんか常にハテナワークというか違和感があるというか、まあそれは一般常識なところも含めてだけど、でもまあそういう異常的なところを浮いてる感じを書きたかったんだから、そこは良かったんじゃないですかね。ちゃんと表現できたと思いますけども。
でそこに関する解決が、お前は家族がいるし、立てついたら家族も皆殺しにされるんだぞって言われたら納得するんですよ。
うん。
どうっていうか、だって、それが何か本人とかけ離れた状況ならいいですよ。
うん。
お前、今のお前は違うんだっていう、今のお前は違うんだ、お前とは状況が違うんだ、これこういう設定なんだ、だから、動けないんだって言われて、なるほどって納得するならわかりますけど、家に弟たちがいて、切りかかったら殺されるって、それ、普通じゃ、っていうか、本人じゃないですか。
うん。
それを説明されて、納得するところが結構、僕の中では、あれって思ったんですけどね。
うん、うん。
え、じゃあどういう設定で動いてたの今までっていう。
わからん。
だから解決、いや、エキストラをやるっていうのをどう解決するんだろうって結構ワクワクしながら先週読んでたんですが。
うん。
解決したら、え、じゃあここまで一体何考えてたのっていう感じになっちゃったんですよね。
まあまあ、だから、あんまり、だから、その場の江戸時代っていうところに自分を置いただけで、その他人になりきるっていうところまでできてなかったっていうことなんだと思うけどね。
いや、他人じゃないじゃないですか。家に兄弟がいて。
うん、
で、まあ、偉い人が暴れてるという。
うん、いや、まあ他人じゃなくても、結局シチュエーションを、はい、ディティールを説明されたら、そこにちゃんと合わせて演技ができたっていうことなんじゃないですか。
うん、まあまあ、疑問は逆にそっちじゃなくて、それまでの演技をしてるときは、どういう、ヨナギちゃんの設定は、家に幼い子供たちがいて、その子のためにいて、で、目の前に、っていう、そこの自分自身の設定、背景っていうのは、どこに行ってたんだろうなっていうことですね。
いや、それはなかったんでしょ？
うん。
うん。 まあ結局だから自分のね、結局め感情の引き出しから、はいはい、あやってるだけだから、結局設定としては別に町娘としてここにいるっていう。はいはい、自分がその町娘としてだったら、ああいうの軌道があったら止めちゃうから止めちゃうっていうことだけっていうことなんじゃないの？だから、そこに深いバックボーンはまだ入れてなかったんじゃないの？
ああ、なるほど。てっきり、そうですね。なりきるのかと思ったら、もっと、なりきるわけではないんですね。何か本当にその、感情を思い出す、演技を思い出す、思い出すっていうのがすごい、なんか、ピンポイントに一つの感情だけ思い出してるっていう状態だったのかな、っていうふうに今納得しましたよ。
うん、
本当に何でしょうね。すごい限定的な思い出し方をしてたっていうことなのかもしれないですね。まあ、僕の中では結構謎ではあります。
いやいや、まあ実際謎展開だと思うし、分かりにくいと思うんで。俺自身も。だからまあ、なんだろう。だから、あんまりだから、こうなんだろう。こう異常性は出てても、主人公の好感度とかに繋がってる感じが全然ないんで、要は分かりづらくて。
はぁ。
のは、だから、ちょっと、大丈夫なのかなっていうところもありつつ、まあ、その辺は、なんか、監督がこれからうまいことやってくるんじゃないかなと思いつつ。
まあ、そうですよね。監督が説明して解決という。多少、2話と同じことをやってる感もあるんですけどね。
いや、正直進んでないんだけど。
エキストラをやる。前回の CM を撮るっていうのは、本人と重なる役柄をだったからできた。で、エキストラをやるっていうのは他人になる演技。じゃあどうする？他人になる演技。他人になる演技はまだできてないですよね、別に。
できてないね、結局。まあ自分の延長線上っていうところだから。
はいはい。なので、やっぱり他人になるのは無理っていう展開から何かアクロバティックな解決法に導いたりするのかもしれませんね。
うん。
ということで、まだ今回の件の解決は来週が本当の解決なのかもしれませんね。という感じで、あと先週で結構びっくりしたのが、この、黒山監督は、カンヌ、ベルリン、ベネツィアの映画祭で入賞してるらしいですよ。
うん。まあまあ、大賞とかじゃないから入賞だから。
まあ入賞ですからね。
うん。まあ、意外と一番下の賞かもしれないし。まあ、それでも十分すごいんだ
けど。いや、すごいですよ。
うん。
しかも、それで、意外と、っていうか、無名ってどういうことなんでしょうね。
いやまあ、さすがに無名はね、まあ、世間一般からすれば、例えば別にね、で、タレントの優が、映画祭で賞を取ったってもみんなあんま知らなかったりするしっていう。ところとかあったりするしっていう。
でも三大映画賞で取ってるんですよ。
それはさすがに話題になるよな。
しかも監督なんですよ。
うん。ね。
でも無名で現場に行っても一部の人しか気づかないんですよ。
うん。
あれ誰だよっていうのになってるんですよ。
うん。さすがに映像世界やったら気づくと思うんだけどな。
まあそのレベルだったら、まあ、メディアに露出がないとはいえ、
うん、
メディアに露出がないとはいえ、三大映画賞に入賞っていうのは十分メディアに露出ですよね。
いや、ほんとその通りだよ。
っていうのね、かなりびっくり。まあ、その点に関してはある種、まあ、フィクションならではの箔付けっていうことなのかなとは思いますけどね。
うん。まあまあまあ、だから本当に。まあまあ。難しいよね、これから。現実を乱にした話のあれって難しいんだよ、だから。
そうですよね。なんか分かってる感を出すと同時に現実の中でも箔付けをしなきゃいけないっていう、無名。まあ。結構、どういう方向に行くのか、来週分かるかもしれませんね、いろんなことが。
う
ん、
そうですね。
一体、何をどうしたいのか、黒山さんは。とか、大変来週お期待しております。では続きましてが、ジャンプコミック4巻超好評発売中、時を超えた親子の物語、最高潮センターカラーのドクターストーンです。内容としましては、第44話、45話で、千空くんのお父さん血は繋がっていないけれど、仲間たちと力を合わせて地球にやってきて、そしてなんとか、 生き延びて家族を作ったりとかして、日本を目指せ、そして、いつか千空くんの役に立つようにと100の物語を残して、結局なんとか千空くんに繋がってきました。やったぜ。そして、司くんたちが来るぜっていう展開でした。
うん。あ、もうご先祖様ありがとうっていう感じでしたね。
まあ、そうですね。まさにその通りではありますよ。
いや、でも、だから、本当にね、あ、なんだろう、この、まあ、ご先祖様ありがとうっていう不変な気持ちを、この、まあ、親、本当親子で表現するっていうかね、はいはい、このあたりは本当に凄まじいなって思いますし、いや、普通に純粋な感動がありましたね。
まあ、そうですね。やっぱ、千空くんの泣くシーンで、ぐっときましたね。
ぐっとくるね。いや、本当にな、千空くんがそれまでちょっと余裕な表情を見せたりとかしてるんだよな、ね。はい、はい。ゆりちゃんっていうの前ではね。はい、はい。だけど、泣くっていうね。もうその後またすぐにキリッと戻るっていうね。このね、ギャップはいいよねっていう。
はいはいはい。
いやー、かっけーって思いました。
いやー、よかったですしね。本当にその、受け継いできた、受け継がれてきた、ちゃんと繋がったからこそ、決して悲しいのみではないですからね。うん。そしてその百物語、そもそもに日本に来たのを、ちゃんとお父さんが狙って日本の方に来たのかと思ったら、そうではなくて、いつか日本にたどり着くことを期待して、物語にそれを込めたという。日本に行け、あとは科学に役立つことを少しでも発展させておくようにという、そういったことも千空くんが起きた時に役に立つように物語に込めていたですとか、いろんな都合のいいことに対しても別に漫画的に全然飲み込めるレベルの都合の良さではありましたが、そこに関してまあ理屈による補強もしましたからね。
そうだね。
鉱石を集めることに関しても物語中にちゃんと込めておこうっていう、そういった感じの、いやー、いろんな伏線、実は裏でちゃんとすべて、今時点ですでにいろいろ父親から受け取っていたんだということが分かったりもしましたからね。
うん。
といったあたりも、感動的で、そして血が繋がっていない設定はどこに引っかかってくるんでしょうか、一体。
いやー、まあ、これはだからあれじゃないですか、やっぱり、結婚できるよってことじゃないですか、っていう。
それは別に、血が繋がってても別に大丈夫じゃないですか。
うん。
3700円ですから。それでダメだったら日本中無理ですよ。
まあね。
いや、なんか、千空くんの親子関係、その家族関係、血縁関係の不明なところっていうのはもしかしたら、いやでもさすがにどうだろう。いや、わかんないですね。この、全人類石化の現象に関して謎を追っていった時に、この血縁がどっかで顔を出したりとか、するかなって一瞬思ったりもしましたが。
あ、なるほど。この石化したのはお前だったのか、親父っていう。
いや、本当にその線も一瞬考えましたが、でもさすがにそれはちょっと話がドメスティックすぎるというか、スケールが小さすぎるかもしれないですね。
いやいや、まあ別にそんなこともないですよ。だって親父が、で、ある意味では人類の子孫になってるわけですから、って人類を終わらせたのをね、別の親父でもいいじゃないですか、それはってい
う。いや、でもまあそれに関して、まあ、だからこそ限界かなという。いや、このお父さん宇宙飛行士で、その、人類最後の6人だっていう展開がなかったら、千空くんの父親が、石化の現象の犯人でも別に良かったと思いますけど。うん。義理の父親が人類最後の6人で、本当の父親が、その、例だったらさすがになと思っちゃいますから、まあ。でも血縁関係、ここまでしっかり、その、義理っていうことを、単なる裏設定では終わらせない気がするんですけどね。
うん、
稲垣先生であれば何かしらドラマに関わるようなお話を考えてそうな気がするんで、ちょっと気にはなるところではありますが、まあ意外と明かされるのは、使われるのは遥か遠くかもしれませんね。うん、
まあまあでも、あ、やるとたらほんと効果的に使ってくれるっていう信頼感はあるんで楽しみにしましょうって感
じ
です
ね。いや、すごい気になるところが残ったなという感じがいたしました。あとはもう司くん、なんとここで、エピローグオブチャプター1が終了。そして、ストーンウォーズ第2章。ウォーズらしいですよ。
いやー、すごいね。もう武器、何が起こるのかっていう。
いや、もう、肺炎菌をばらまくんじゃないですか。
化学兵器
助かりたかったらこっちに来いっていう。
すげーな。まあまあ、理にかなってはいるけれどもっていう。毒盛るっていう。
でも実際、抗生物質とか、その医療関係整ってるっていうのは強みですからね。
まあね。
だから本当に、ある戦力において圧倒されて、いろいろと罠を作る、兵器を作る、戦う、説得する、いろいろダメだった、やられてしまうかもっていうところで、最後に病気で逆転しても全然ありなぐらいですよ。
なるほど。うんこを矢尻に塗って、放つわけねって。
まあ、意図的に流行らせるか、自然に流行るかは知りませんが、 でも本当に一発逆転の目はそこにも全然あるんじゃないか。そしたらこの構成物質を作ったこれまでの展開が全てそこに生きることになりますからね。とかも思ったりもしますし、でも戦争展開、果たして科学の力を証明する、いやどうなるのか大変楽しみですよ。では続きまして、サイクスの災難の第2767話で、内容としましては、みんなで卒業旅行的なというか、違いますね、クラス旅行、クラス替えの前にみんなで旅行に行こうという計画を立てた。その計画が、世界を滅ぼす火山のあるところなんで、佐伯くん噴火の日に行くことになってしまって、どうしようという感じなんですが、行ってみたら、なんかこういろいろと手配ミスとかもあったんですが、サイコくんがいい感じにしてくれましたという展開でした。
いやもう全然逆漫画してない。いい話漫画になってる。
そうですね。まあ真面目ですよ。
うん。真面目かっていう。
そしてサイクソに関しては、真面目な話は真面目なまま終わらせますからね、結構。
そうなんだよね。いやもうだから、もうさっさと世界を救って、ギャグに、漫画に戻ってくればいいかなって思ってますよ。
いや本当ですよ。この、おしまい剣終わり山でしたっけ。
そうね。
すごい不吉な名前ですが。うん、普通の日常系ギャグ漫画に戻ってほしいですね。
そうですね。
っていうのが楽しみです。
はい。
っていう、それだけですか。
俺はそれだけなんだ。
じゃあ、それだけでいいですかね。そういう感じにしましょう。では続きましてが、坊主ビーツの第4号は、内容としましては、4話はなんかアイドルもやってる坊主の女の子にチンコを見せた結果、追いかけられて友達になりましたという展開で、5話に関してはその子と一緒に渋谷に任務で行ったら先輩やられちゃいましたという展開でした。
いやもう追悼ですよ。
先輩のです
よ。先輩追悼ですよ。
いやーまあさすがにこれだけ持ち上げるというか前振りをやってるんで、やられてはいるけれど、ここから逆転に対する何かをすでに仕込んでいるか、もしくは何かしてくれるかだとは思うんですけどね。うん。
てか、先輩、死んでるんすかね？死んでないんすかね？
え？死んでるんですか？
え、死んでないんすか？むしろ。
いや、そういう漫画だとは思わずに読んでましたね。
うん。ああ、ボコられただけということで。
もっとなんか、ほんわか緩い感じかと思ってましたが。
うん。どうなんすかね？でも、そうすると、チミさん、なんかちょっと、ボコっとだけじゃダメじゃないですか？ちょっとなんか、あんまり恐ろしくない感じが。もっと、鬼滅の刃くらい、やっぱ、ボコボコ殺すべきなんじゃないですかねって。
ああ。なるほど、うん。死んでるのか。言われてみると死んでてもおかしくない描写ですね、うん。恐ろしいですね。一気にそんなハードな漫画なのかって今、ゾッとしましたよ。
どっちなんですか、これ。
わかんないです。
まあ、わかんないよね。だからちょっとそのあたりはぼかされてるんで、まあ本当に、鬼さん、鬼さんって言っちゃうから、チミさんがどこまでやってるかなんだよね。
はいはい、はい。
雰囲気的にはおそらくなんか、なんだろう、スクランブル交差点で人を操ってるみたいな、そんなノリだとは思うけどもっていう。
まあ、そうですね。とりあえず人の流れを操っているっていうのはまああるんですが、でもこんな中、結構、この先輩がやられるところは背景がないからちょっとどこかわかんないですが、この時点ですでに降下したなんですかね。で、誰か助けてっていうのに対して武器を向けたら、びっくり。そういう能力かって言って、武器を捨てるという、
うん、
自ら捨てるというで言われてるという、人を操るだけでこの展開いけますかね。
ああ確かに難しいですね。いやはや、うん、どうなんですね。
だからある種殺されてなかったとしても、それは敵の能力に関してその致命的な一撃を与えるほどではない能力なのかもしれませんからね、
うんうんうん、
そのためには本人が直接出向くしかないみたいな、でもそこまではしてないみたいなことかもしれませんからね。
はいはい。そうだね。まあだから本当来週の展開に期待ですって感じですね。
うん。まあその辺結構1話、2話、3話に関しては別にその能力漫画的な要素っていうのはそんなになかったですからね。
うん。
ある種まあ力押しだったりもしたんで、そういう点で今回のこの第5話においてはその敵の能力、その秘密、それに対してどうアプローチするか、戦闘能力に関しては必ずしも秀でていない先輩が何か活躍の場を与えられるんじゃないかといった、そういった能力漫画的な期待をしておりますよ。
そうですね。いや、まあ本当に、まあ今週で言ったらね、師匠は普通に筋肉マッチョでかっこいいですし。
すげえ脱いでましたね。
すげえ脱いで出して。で、スミミンは可愛いしっていう。
はいはいはい。スミミン、ヒロインが出てきましたよ。
そうそうそう。このね、髪飾りが猫っぽい感じとか好きだよっていう。
猫耳っぽいってことですか？それとも、猫のキャラクターっぽいってことですか？
どうだろうね。なんか4話で最初にスンミンが出てきた時に、
はいはいはい。
あの、吹き出しが猫だったんで。
あー、確かになんか、そんな雰囲気あった気がしますね。
そうそう。だからそれで、そういったとこなのかなと思ったんだけどね。
確かに、猫耳っていうグループみたいですね。猫耳の何々みたいな。だからこの耳飾りじゃない。髪飾り、確かに猫耳イメージなのかもしれませんね。
うん。だからその辺は結構いいなって思いますし、まあ本当に、玉木くんはショタ感が素晴らしいなって思いますっていう。
ああ、ショタ感はもう本当一貫してますよね。
本当だよ。でも1ページ目から裸だしねっていう。
はいはいはい。
裸半ズボンだしっていう。いやーもう完璧だよねって
先週もまあチンコ見せてでもこのあの無邪気な感じでどうしてひどいことしたのに殴らないのって言ったらあ、
うん、
だって友達になりたいんだろうって言って名前はっていうこの無邪気感、
うん、
この感じはそれこそ前に僕は何の作品の時でしたっけね結構乙女芸的な文法で男性キャラに迫られる展開やったらいいのにっていう話をしましたが結構この玉木くんの描写に関してはやっぱりちょっと乙女芸感ありますからねこの無邪気でワイルドっていうチンコを見せてきて喧嘩になって追いかけるけど、何か殴られるかと思ったら殴らないってどうして殴らないのえだってお前友達に泣いたんだろって無邪気に言い放つという、うん、いやーということで完全に僕の中ではヒロインは玉木くんですからね
スイミンじゃなくて。
スイミンはまだなんか、むしろ、スイミンはちょっと、あの、ボンクラ感も含めて、どっちかというとヒロインよりやっぱり主人公っぽさありますよね。視点キャラっぽさが。まあ、実際そういう描写はないんですが。うん、でもなんとなく、やっぱ、玉木くんの方が僕はすごいヒロインっぽく描かれてると思ってますよ。だから今後も玉木くんのその、無邪気男子としての魅力を押し出しつつ、他の男性キャラに関しても、なんか、あの手この手で、あの、男としての魅力を出していってくれたらいいなと思いますよ。
そうですね。
この師匠のマッチョ裸とかもその一環ですね。
まあそうだね。
という、この乙女向けな感じを、こう、前面に出して魅力的に描いてくれたらいいなと思います。あとはやっぱり渋谷の都会感とかも、なんかうまいことを活かしてくれたらいいですよね。
そう
です。なんか渋谷、意外とこんなに、なんか都会を描くときに今回の表紙とかそうですけど、意外と空開けたようなアングルで撮るんですよね。
うん。
実際渋谷行くと多分もっと圧迫感ありますからね。駅前。
うん。まあまあ、趣味との戦いでいくつか、ビル燃えたんです。
え何か結構アングルをこう高めに、下から結構描き取る感じの角度で描くなみたいな。この辺とかも渋谷の描き方、もっとごちゃついた感じとか何か色々とこう、渋谷ならではっていう感じがより一層引き立ってくることを期待しております。
はい。
で、続きましてが、スプリングウェポンナンバーワンの第、63-4話内容としましては、先週エイジ君がナンバ君、を殺そうとして勝負だって言ったらそんなことをしなくていいぜバレたら、お前に殺されようと決めてたんだっていうことを言ったらそんなことを言うなよできないよで嘆いていたらまあみんな悲しい感じでとりあえず委員長がさらわれたんで助けるまでは休戦だみたいな感じだったんですが委員長をさらったのはナンバーフォーで今週ナンバーフォーと和気あいあいとしてたらナンバーフォーはそのドクターもサリーナに操られていてしかも実験機としての能力が完成してて誰もかなわないやべえっていう中ナンバ君が能力解放して戦いますという展開でしため
っちゃシリアス展開だよ
いやーシリアスですけど程よくちゃんとあのギャグも入ってますよ、
うん、まあねそうそうワーキーが意外としてやったりとかね
はいそれにあのナンバー3があのこの世界は我々のっていうこの海の幸へのお料理ブック2を出してくるわけですか、
うん、
いやーこの辺も大変感動的でありつつ笑いもありますからね
そうだねいや、だから本当に最終回に向けてる感じの不穏さがやばいんですよ。大丈夫なんですかね
本当にちょっと、クライマックス、いいクライマックスなんですけどね。
うん。
いいクライマックスすぎて。
うん。
だってこれクラスメートも一応見てるっていう設定ですからね。
そうだね。どうすんだろう、本当に。やばいよ、やばいよ。
いやー。
スプリングウェポン終わっちゃうよ。
いや、本当終わってほしくない漫画なんですけどね。
うん。
いやー、でも、正直、展開としてはもう、好きなくちゃんと面白いですよ。
うん。
感動的ですしね。
ギャグ漫画って正しいのかどうかっていう疑問は残るけども。
いやでもちゃんとギャグ漫画の感動シーン、シリアス長編として許される範囲のギャグとシリアスの割合だと思いますよ、比率だと。いや、全然うまくやってると思いますよ。
はいはいはい。そうですね。いや、だから、この後、兵器に戻ったゼロイチ君がどうなるのかっていう展開ですよね。
いや、本当ですよ。強くなるだけじゃなくて、もしかしたらかっこよくなっちゃうかもしれませんからね。
長谷川先生にそれを期待するんですか？
ええ、いつもちょっと解放するといつも顔つきと言動が変わるじゃないですか。
まあね。
その延長線上に何かあるかもしれませんからね。
はいはいはい。
いやー、まあとりあえず、楽しみは楽しみです、はい。その上で続いてくれたらいいなと思います。では続きまして、銀玉の600、先週関東からで69話、そして今週70話でした。2年経ちました。という展開でした。
飛んじゃったね。
飛んじゃいましたし、その過去回想であの時みたいな崩壊の様が思い出されたりもしましたが、その時に関しても別に何か意外なことはなく、結局この王子の船が最後まで頑張ったぜっていう感じでしたからね、別に。
そう。だからちょっとやっぱり、こう、消化不良感が残ってしまった展開ではあるわけですけれども、はいはい、最終的にね。
はい。
やっぱ、うつろさんと完全決着せて欲しかった派の人間なんで僕はっていう。
そうですよね。まあ、さすがになんか完全決着戦ってとか、なんかはっきりと、なんか改心してとか、そういったドラマチックな展開はないにしても、やっぱり、何か、その、翔陽さんとしての、うつろさんとしての、何か、思い的なものを伝えてくるようなメッセージ的な何かのシーンカット展開はまだあるんじゃないかとは思ってますけどね。うん、何か最後に、あ、これはっていう、うつろさんが草葉の陰でみたいな。なんか間接的なのを含め何かしらあるんじゃないかとは期待してますけど、でも現段階ではとりあえずなかったですね。
そうだね。2年後みんなどうなってるかっていう、まあマダオに関してはあのはまあこんな感じなんだろうなっていうところであれだったけど、いやーその後のファイナルファンタジーは良かったね。
ファイナルファンタジーは良かったですね。
そこ今度さそこ次くんかい。
しかももうすでに子供が生まれてますからね。
子供が生まれてますからね。現実逃避でこっちに来てただけっていう。いやーすごいね、もうなんか、ここは俺はすごい笑ったよ。
いやー。
プルプルしたよ。
子供が生まれたっていうのにちょっとゾッとしましたけどね。
ゾッとするよね。いやほんと、ソラチ先生のこのなんだろうね、ね、ファンの意見を恐れない感じはすごいいいと思うよっていう。
いやほんとですよ。いや、ぶっ壊しに来てますよ、ほ
ん
と。
ね。近藤さんだって絶対女性ファンにたくさんいるからね。
いや、ちゃんと2年後もかっこよくなってますからね。
うん。
オールバックで。
そうだね。だけど、このひどいオチっていうね。
いやー、もう最終回ですからね。もうぶっ壊せばいいと思いますよ、ほんと。
いや、まあほんと俺もそう思う、ね。いや、このぶっ壊しっぷりはそらってですよ、さすがだと思うんでね。いや、どんどんやってほしいね。
いや、いいですしね。この3人が別々の道に進んでいるという、この銀さんとカグラがいないっていうことに関しても思わせぶりですけど、もう絶対ろくなことであってほしくないですからね。
そうだね。
うん、すげえくだらないことやってほしいですよ。
うん。
あとは、ファイナルファンタジー、ママ、ママは一体誰なのか。
うん。
いやー、楽しみですね。
楽しみですね。
なんか過去に出てきた地雷女なんかいないですかね。
どうなんです、新八絡みだとね、うん。あんまり思い出せないんだよな。
新八、もう新八絡みじゃなくてもいいですけどね、別に。な、
う
ん、でしょうね。うん、貞治の相方のコマコちゃんとかですかね。
もうなんかそんなに医師官にしちゃうのか、お前は。
あ、確かに。ゴリラとやっちゃってますからね。うん、そしたらまあ違う気がしますね。いやということで、こっからの展開は大変楽しみですよ。
楽しみですね。
先週は、ちなみに先週なんかあったかな ?2 年経った。まあ一応、1話オマージュの展開で、新八くんが店長に殴られるっていうギャグもあったりはしましたが。うん、まあ、そんな感じでしたからね、
うん。
うん。ということで、今まで散々シリアスを張ってきたキャラたちが、もう壊れに壊れていく様を見れたらいいなと思います。
はい。
本当、高杉さんとか、楽しみですね。
楽しみだ。
では続きましてが、食撃の相馬の第 249-250は内容としましては、一色さんのお吸い物はハマグリの出汁まで合わせてる上に中身開いたら味噌汁になってすげえって言って、その一色さんが料理の楽しさに目覚めたのは、紀ノ国さんのおかげだったんですということで、紀ノ国さんも救われた気持ちになって、そして今週は、つかささんすげえ勝ったっていう展開でした。
いやもう今週はもう一色先輩が裸になって、ちゃんと服が畳んであるのが面白かったです。
そうですね。破ったりとか脱ぎ捨てたりじゃないんですよね。
うん。自ら脱いで畳んだんだねっていう。
はいはいはい。
何だったんだっていう。本当にこのイメージ映像とこの現実一体何が起こったかわからない感じは俺は好きだよ。
イメージ映像では、こう、服はビリビリに破かれてますからね。
うん。
でも現実では自分で脱いで畳んだんですからね。そうですね。これさりげないけど、改めて見ると面白いですね、やっぱり。
うん。おかしいからね。
ビリビリビリ、ブチブチブチ。で、服が破けてる回想シーンの後の、たとえ僕はふんどし一丁に向かれたとしても料理を楽しみ続けることを諦めたりはしないと、ふんどし一丁で、ガンと目を張る意識さんっていう、そこまで回想シーンというか、そこまでイメージ映像からの続きかなと思ったら、次のコマになったら横に服が畳んでおいてあるっていう。
うん、みんなこれだからさ、一年ずが頭抱えたりしてるのはさ、はいはい、意識先輩が急に服脱ぎ出して畳んだからじゃないの。
それは、ありますね。
うん、
負けたからっぽい映像になってますけど、
うん、
また抜いてるっていう感じはありますよね。
あるよね。うん、そこがすごい良かった。
まあでも、そのいつも通りの感じっていうのが、一色さんが服を脱ぐっていうのが、本当この場面における料理では、試合では負けたけれど、料理人としての心は折れてない、希望は先に託しているという、その折れてない描写につながってますからね。
そうだね。
ちゃんとキャラクターの特性を生かした心情描写でしたよ。
うん。いや、でも本当でも、あんまりなんか、意識先輩じゃなくて、つかさが勝った感がないんだけどね。
あっさりしてましたね。
うん。やっぱまあ、やっぱね、ねねちゃんとのね、絡みとかが良かったしねっていう。
はいはい、
いや、もうカップル感あったしね、この二人っていう。
そうですね。もう完全になんか、そんな感じでしたね。先週のラストなんてもう、意識さんが光をまとっていいこと言ったら、もうねねさんが、こう、泣いてましたからね。
そうそう。いや、もう完全に落ちたなっていう感じじゃないですか。
はいはいはい。いやまあ、意外と、その常識人、ちょっと堅苦しい常識人の彼女に対して、この裸一貫意識さんっていう組み合わせは、面白そうですよね。
うん、面白いね。
関係性が、ツッコミというか、うん、頭抱えそうですからね、それこそ。
まあ、すでに今週抱えてるから。
そうです。
抱えてない。
なぜっていう。
まあまあ、だからね、残念ながら、この、負けではしまいましたけれども、なんか、二人で、なんか仲いい解説してほしいなって思いますね。
いや、確かに今後、まあ、解説席に行った後も楽しみですよ、この二人は。
うん。
まあ、あんまり絡まない可能性はありますけどね。せっかくなんで、この、意識さんの脱ぎっぷりとかに関して改めてちゃんと突っ込んでほしいですよ。
そうです。
こんな、なぜ脱いでるのなんて、さりげなく聞くんじゃなくて、
うん。
頭おかしいのってちゃんと言ってほしいですよね。
そうね、そこはちゃんとね。
その辺の絡みも、この、常識人、頭固いキャラみたいなところをしっかり活かせるところだと思うので、いや、見てみたいですね。ということで、次は第3戦、ということで、違いますね。第4戦、ということで楽しみです。
はい。
では続きまして、ロボレーザービームの第43話と44話で、先週はロボくん、何か池に浮いている看板にボールを当てて、見事に、2オンさせて、バーディーで勝ちました。そして今週は、スーパー戦闘的なところに行ったら、大江戸温泉物語的なところに行ったら、何か遠くから見ていたプロゴルファー猿的な人にキレられたっていう展開でした。
いや、まずは看板当てだったですね。
はいはいはい。
ネタバラシとしては。お、手前じゃなかったじゃないですか。
いやー、ほんと手前の、バンカーとグリーンの間の土手に当てるぐらいやったら本当に普通だった感じがしましたけど、奥の看板、池に浮いてる看板に当てるっていう、その、環境利用投法な感じは、まあ見た目にもちょっと異常性があってよかったですね。
いや、そうだね。環境利用投法って面白いな。まあそうだけど。
まあそうですよ、ほんと。使えるものは何度も使うんですよ。
うん。いやだから本当そこでね、ちゃんと驚きがありましたし、まあ、で、一気にね、バーミリオンバードマッチプレイ選手権っていう。
はいはい、はい。
なんかすごい名前だな、スザクさんかみたいな名前の、マッチプレイ選手権が開かれますしっていうね。
はいはいはい。
で、ところで、さらにね、先週のライバルが今週ボルダリングで戦うことになるんじゃないかっていう展開っていう。
はいはいはい。
いや、この、なんだろう、畳みかける感じ。さすが藤巻先生だって思いますね。
いや本当にいい感じのテンポ感がありますよね。 で、ちゃんと競技の試合の間に、その間の日常エピソードでキャラを読み立てるという、そういった感じで、いやー、まあ、その、女性キャラを返して恨みを買うっていうところも、まあ、愛嬌がありますね。
うん、愛嬌あるね。ボルダリングですよ、ボルダリング。しかも対決があって。
はいはいはい。
まあ、なんとなくこう、バランス良さとかいろいろなんか出せそうなところではあるけども、なんかこう、ライブ感っていいよね。
流行りに乗っかってる感じかもしれませんね。
そうそうそう。
いやー、まあ、ボルダリング、握力、バランス感覚、体感等々、まあ、いろんなスポーツに通じるところではありますから、能力を発揮する感じでもあるとは思いますし。
うん、
先週とかも岩の、あの木の上に逆さにぶら下がってゴルフを見てない、いたところからこう3回転して着地してますからね。
そうだね。
ぐるぐるぐるさっという。そういった意味でこの本当にプロゴルファー猿感があるんで、それがより強調される展開かもしれませんよ。
うん。いや、だから楽しみですね。
いや、どんなキャラ立てで来るのか。まあ、ドリアンが本当にその、なんか気のいい、優しい、いや、気は優しくて力持ちなパワー、クリーチャーっていうキャラクターはっきりしてましたからね。
うん。
ああいう感じで、どんどんその、ゴルファーキャラを立てていってくれたらいいなと思いますよ。
そうですね。まあ、あとはちゃんとヒロインとの絡みも期待してますよっていう。
まあ、そこはまあ、どっちでも。
どっちでもいいの。
スポーツ漫画ですからね。
まあね。
まあ、その辺もコメディとかも期待しております。では続きまして、ゴーレムハーツの第13、14話、内容としましては、先週、リドルゴーレムを、この、エレボス君であってましたっけ？
エレボス君であってますよ。
エレボス君の、ゴーレムアート、ブレイブナイトで倒しました。そして今週は、ノア君が、こう、有名になったんで、レメクさんも喜んでいて、レメクさん、奥さんを亡くして、奥さん、の、に似ている奥さんとの子供のようなノア君を生み出したことを思い出したりしつつ、ノア君はリドルゴーレムを何か異様特化型ゴーレムにして、そして次の任務は、次の任務の話はまだか。作り直しまして、そして、何か犯罪者集団、その分、盗目がノア君を狙います。リドルゴーレムは、78体持ってますという展開でした。
いやもうガルボさん来たーっていう感じじゃないですか。
ほほ
ソドムの盗目ガルボさん、あの1話とかで出てきたあのガルボさんですよっていう。
この人って盗目だったんですね。
っていうか、お前盗目だったのっていう驚きも含めてなんですけど。
あれから出世したのかもしれませんね。
いや実際だってあの時はまだ地方の大佐とかそんなレベルだったじゃないですか。
ああ確かに。
それが今や、うん。4年でチェルノゼーブ軍大将ですよ、大将。
大将ですからね。そこに関しては確実に出世してますもんね。
さらに、ソドム、でも、ね、盗目であるっていうね。
はいはい、は
い。いやもう、ガルモさん大出世じゃないですかっていう。
いや、本当ですよ。あそこで、ノア君に叩かれたおかげで育ったのかもしれませんね。
うん。よりね、こう、ちょっと上目指さなきゃダメだみたいなね。
あの挫折が、あの、彼を育ったのかもしれませんから。いや、本当良かったですよ。
いや、良かったですね。欲望を抑えきれてないですね、っていう。
本当ですよ。
ちゃんと名台詞を吐いてるからね。
やっぱ、あの印象良かったですからね。
うん、
あの死んだらどうするんだ、みたいなことに対して、死んだら私ががっかりします、みたいなことを言うっていう。
うん、
いまいち細かいとも覚えてないんですけど、あの感じ、あのやりとり良かったですから、やっぱそのキャラクターをちゃんと残してくれてる感じが良かったですね。
うん、そうだね。でも、ソドム倒木やりすぎだけどね。
ソドムの格はちょっと下がっちゃった気がしますけどね。
確実に下がったよね。あと、軍の格も。お前大将でいいんかいって。
すごい成長したんですよ、ガルボさんも。
うん。まあまあまあ、だけど本当面白かったよ。
だって、リドルゴーレムを78体も持ってるんですよ。
いや、本当だよね。あんなに苦労して1体倒したのにってね。
いや、本当ですよ。
しかも、別にな、9位とかやられてるからね。確か。
はいはい。
前のリドルね。
いや、本当ですよ。一体で世界魔導学士連盟の上位が全然いけてますから、78体もいったらもう、世界魔導学士連盟なんて、ほんとトップ数人を除いて全員楽勝じゃないですか。
楽勝だろうね、絶対。いやー、もうガルボさん恐ろしい。怖い。
いや
まあまあ、そこら辺はだからすごい期待してますし、あとはさ、今週で言うとさ、
はい、
レメックさんに奥さんがいたことにまずびっくりだし、俺は。
それはどういう意味ですか？
まあまあ、そのキャラクター的にいるんかいっていうところもあるし、
はい、
そっくりすぎるのもすごいびっくりしたよっていう。
ノアにですか？
ノア君にっていう。
まあそれは生まれなかった夫妻の子供っていうイメージですから、ノア君は。
でもノア君はこう、まあ性別がだからすごいなんか、こう、不安になるじゃないですか。
いやあれ、なんか描写なかったんですっけ、性別に関して。
あれ、どうだっけ、チンコあったんです
か。チンコ描写なかったんでしたっけ。なかったかもしれないですね。うん。
なんかちょっと不安になってるよ、俺っていう。息子と判断していいもんだろうかっていう。
いや、息子って言ってますよ、だって。
いや、でも、ほら、だって、似すぎてるじゃん。
いや、でも、生まれてくる子供ですから、あくまで。奥さんに似てますけど。顔が似てるだけですから。
うん。
生まれ変わりではないですから。
はいはいはい。なるほどね。でも、これ実はあれじゃないですか、この、あの、ティユさんは生きてたっていうオチないですか。
え
記憶を失ってガルボさんになってたっていう。
じゃあ、その線でいきますか。
まあ今、ほんとすごい、すごい、すごい、すごい思いつきに言ったけど。
いやー、どうなんでしょうね。どういうオチになるのか。いや、もうこれでもうレメクさんとノアの出生の秘密に関しては全部型がつきましたから。
まあそうだね。
そして世界を、この魔導学士連盟を次々に殺している、もうソドムに関しても、この大将ガルボさんを倒したら、多分、消えてなくなりますから。
そうだね。
もう、世界平和ね、あと一歩ですよ。
いや、そうだね。いや、だから本当に、最終決戦、ハルマゲドン楽しみですね、っていう。
そうですね。で、こう、人格の歪んだ喋るゴーレムを倒しては、喋らないゴーレムにして、どんどん使っていくという。
うん。
これ、読み切りの時もこの展開ありましたけど、
うん。
悪事に利用されていたゴーレムを倒して、違うゴーレムに作り直すっていう。やっぱりちょっと引っかかるところがあっていいですよ。
引っかかるところある。
いや、なんか、洗脳みたいなものというか、殺すよりはマシなのだろうか、果たして本当にっていう。まあ、マシなんですかね。
うん。ちょっと確かに、倫理的に、うん。意思があるって考えちゃうと、ちょっと考えもあるよね。
まあでもその辺のそのすっきりしきらない感じとかも含めて、単に改心したいっていうわけでもないっていう、そのすっきりしきらない感じも含めてちょっと深みがあって、そこの設定いいんですけどね、僕は。なんかそれはもうきっと永遠に解決できないことだと思いますけど、その点とかは結構良かったりするんで、この敵を次々と倒してはどんどん実用的なゴーレムにしていってくれたらいいなと思います。
はい、
では続きましてが、フルドライブの第14話、内容としましては、ダン君の、表情とかに、ユキヤ君むっちゃイラついたりとかするんですが、戦ってるうちに自分にとっての卓球というものを思い出して、お互いにいい顔で卓球しますという展開でした。
いやもうマリンちゃん8歳超可愛いねって。
いや僕もそう思いましたよ。
やっぱほんとマリンちゃんがいないとこの漫画光らないよねっていう。
そうですね。いやでも本当に僕は先週今週とも含めてユキヤ君とのやりとりとか、この表情の出し方とかセリフの吐き方とか、いやほんとなんかぐんぐん良くなってる感じがあるんですよ。
いやそうだね。いや実際熱い話だと思いますし、ねえほんとね、決定的になんか違うけどもやっぱり似た者同士だったっていうところがだんだん分かってきてて、心を通じ合わせるっていう展開は本当に少年漫画の王道な感じするし、いいよねっていう。はい
はい、で、二人ともこの教室ではこの、居場所のない感じ。の中、卓球台では俺たち輝けるっていう、その感じとかも、ある種その卓球っていうのが、なんでしょうね。やっぱ地味なイメージが昔はあったじゃないですか。
ね、
正直今はあんまないと思いますけど。でもその卓球の、目立たないけど、その卓球やってる時だけは輝けるみたいな、そういった競技性の良さみたいなところを使ってると思いますからね。
うん。
卓球ならではの描写だと思うんで、ここも良かったですね。
そうだね。
でもあとは本当に単純に表情とか小回りとか好きですよ、結構。
うん。
プレイが分かりやすいかどうかともかくとして、何か勢いとか、その、感情の乗せ方に関してはすごく好きなんで、本当に、なんでしょうね。やっぱりこうクライマックスにかけて上がってくる漫画ってあるじゃないですか。
あるね。
僕は結構フルドライブにはその感じを感じてますよ。
いや、本当だね。だからいい試合描写だし、いやー、俺も好きですよ、本当にっていう。 もう、ただ南條くんの方が主人公に見えるっていう、ところはあるけどもっていう。
いや、こういう時に、こう、相手を感化していくのが主人公ですから、やっぱり。
はいはいはい。まあそうだね。そういう意味で。だからやっぱダン君の方が主人公ってことだね。
ブレないダン君に、こう、それに感化されて成長していく敵っていう。うん。これはやっぱダン君の方が主人公でいいと思いますよ、僕は。
はい。そうだね。まあ多分俺がちょっとそう思ったのはやっぱ YG サーブよりもニュージェネレーションサーブの方がすごいかなっていう。
そうですね、ニュージェネレーションサーブってちょっと笑っちゃいましたけどね。
これ笑うよね。いや、まあだってすごい主人公っぽい人じゃないですか、これっていう。
いやー。
新しい時代を作るんだよっていう。
いやいやいや。それはまあ、そうですか。ちょっと面白かったですけど、まあまあでも、その、ジェネレーション、世代ですからね。やっぱその辺みんなを含んでのことですから。いや、もうみんなが主役ですよ。
はいはいはい。そうだね。だからこれ、みんなこれをで使うようになっていって、ほんと新しい世代が生まれていくわけですね。
いや、そうですよ。その、戦法を切り開いていくんですよ。
うん。いや、だからまあ本当に。いやだから、本当に、この試合はめちゃめちゃ熱いんで、
はいはい、
まあ、どっちが勝つにしろっていうね。いやーなんか、いいんじゃないですかね、本当いい。でも、本当この後、終わってしまいそうな雰囲気がやばいんですけど。
いやー、大丈夫もうこれに勝ったら、あとはもうひたすらマリンちゃんとの日常を長期連載すればいいじゃないですか。
まあね、そうだね。まあ、むしろ本当マリンちゃん編が始まってくれればいいからね。
はい。ということで、小野瀬先生の目次コメントに関しては、目次コメント紹介の時に紹介しますと。
はい。
ご期待ください。で、続きましてが、トマトイプのリコピンの第16、17話で、先週は漫画家のマンチミカンのノミニンさんが、漫画家ってもうあれだよねっていう感じでもうやめたって思ったりするんですが、でもやっぱ漫画好きだしっていう昔の心を取り戻してやる気になったけれど違法アップロードしてられてましたという展開でした。で今週は、この泥棒バニラビットのビーンズくん、泥棒の嫌われ者のバニラビットのビーンズくんが、YouTuber で成功しようと思うけどリコピンにかなわないという展開でした。
いやーもうリコピンは本当に小学生みたいな啓蒙漫画ですね。
いやもうルポ漫画ですよ。
ルポ漫画だね。特に接収の漫画村に関しては完全にそれだったね。
もう本当に現実味がやばかったですね。
やばかったね。いやーまあだからこれでなんかねみんな違法サイトやめた方がいいよっていうことが伝わるといいんだけど。
いや本当大事ですよそこは。
結果としてやっぱり本業の漫画家さんたちが面白い漫画作れなくなっちゃうってことだからね。
いや本当ですね。あとまあよく漫画家とかそのまあ作家とかもそうですけど、そういうのをやってるっていう人に対して、あすごいじゃん、じゃあ一攫千金になるみたいなことを言われますけど、そんなこと思ってやってるやつまずいないですからね。
まあそうだね。
そこは諦めた上での選択ですよ、職業選択ですよ、そんなもんは。
うん。
売れる可能性はあるけど別にそれ期待してやるかどうか。やっぱ、結局行為が目的ですからね。
うん。
何か、最近読んだ中だと、この漫画がすごい2018で第17位下に入っていた映像研に手を出すなという、女子高生がアニメを作るという漫画があるんですが、その中で、こう、親に役者になれって言われた子がアニメーターになるっていう決意を語る、そこのところで何か、この、こういうことを続けていく、こういうものづくりを続けていくってことが私の生きることなんだ、これをもうやめられないんだっていう宣言をするという。それですよね。
それだね。
いや、ものづくりをするっていうことが生きることと同義でやめられないっていう、それが本当にクリエイターの業であるし、まあ、喜びでもあるとは思うので。だから本当に儲からないっていうことは、まず、なんか、理解してほしいですよね。
いや、そうだね。そして、YouTuber も儲からないからね。
いや、一攫千金じゃないですか、YouTuber。
あれあれ
え、YouTuber ガッポガッポじゃないんですかあれ。
どうなるか知らねえけど、俺。
いや、まあ多分ダメでしょうね。
うん。
先行利益というか、だいぶ最初に成功した人たち以降は、ほんとダメなんじゃないかと思いますけどね。
いや、そうだね。じゃあもうだから、あとはもう好きでやるしかないってことね。
いや、まあ実際、なんていうか、今お前たちがやってるのはなんだっていうことが、声が聞こえてきそうな気がするんですが。何 何を目的にジャンプの感想とか公開してるんだっていう話になったらもうグーの音も出ないんですが。
まあね。
いや、これに関しては結構何かしら、いつか何かにたどり着いたらいいなと思ってるところあるんですけどね。それこそ人間関係的な面白いところに繋がったらいいなとか、実際に自分で聞き返した時に忘れていた何か、まあ日記代わりというところもあったりしますし、まあ公開することで自分とは違った意見が聞けたり、まあコメントとかで意見がいただけたら、あ、なるほど、最初はそうなんだな。そういう見方もあるんだなとか、新しい意見がもらえたらいいなとか、まあいろいろと目的はあってのことではあるんですが、あれですか、YouTube で公開したらお金になるんですかね。
どうなんだろう、やっぱチャンネル登録数が1000人くらいなきゃいけないから難しいんじゃない
です
か、
ね、難しそうですね。というそんな今週、いやー、鮮度に熱した巨大鉄球を教えて受け止めたらまさかの結果にっていう動画は確かに見ちゃうかもしれませんね。
これは見るよ。見るわ。
見ちゃうと思いますね。逆にその嫌われ者の彼がおばあちゃんに会いに行って、まさかの感動のっていうのは、まあ見ないですね。
まあ見ないね。まあこれ自体は内容的にはちゃんと感動する内容ではあるんだけど。
感動はするでしょうけど、まあ見ないですね。うん。ということで、リコピンはもう来週からこのハゲで行くのかなと思いますね。
そう、でももしかカツラじゃないの、カツラ。
あ、カツラ、カツラいいですね。うん、いや、リコピン眉毛がないから前髪なくなると超怖いですよね。
なんだろうね、本当に。なんか、着ぐるみ見えるというか。まあ、なんかすごいなんかこう、ホラー感出るね、確かに。
もう、木の鱗みたいな。そこの見えない暗い穴みたいな目してますからね。
うん。
という、この、やべえ感、気持ち悪い感、やりすぎ感とかがこのデザインに集約されてるのは良かったですよ。
ですね。
ということで、来週もどんな社会の闇を切り取ってくれるのか楽しみです。
はい。
では、目次コメントとしましては、とりあえずはそうですね。まあ、先週号、せっかくだから先週号もちょっと見てみますかね。先週号、10号のワンピース小田先生のコメント。ボブネミミミ、えいえい、怒った？怒ってないよ。えいえい、怒った？怒。っていうコメントでした。
いや、もうすごいですよ。ポップテキピック大流行りじゃないですか。
何言ってるんですか？ボブネミミミですよ。
えいえい怒った、ポップテピックの方だろ。
いえいえ、新コーナーのボブネミミミもやりましたよ。えいえい怒ったっていう。えいえい、
はいはいはい、
えいえい怒ったって言いながら、たくあんの漬物液につけて、そしてチューブから出して、たくあんみたいなものにして、トラックに積んで出荷して怒ったっていうのが第1話のボブネミミミの2回目ですから。
いや、まあ、小田先生もしっかり見たんすねっていう。
いや、ボブネミミミに大ハマりのようですね。
うん。
いや、これはもう大変。もう、これはもう完全に世界一のアニメと言っていいんじゃないですかね。
世界一のクソアニメですねって。
小田先生がハマってるってことはもう世界一って言っていいんじゃないかと思います。ボブネミミミ、うん、次の、次回以降のコメントが大変楽しみです。あとは、鬼滅の刃の後藤義先生。初雪、雪だるま作りました。友達いないのでもちろん一人ぼっちです。大寒波。大寒波っていうラストがいいですね。
いいですね。いや、
いや、後藤家先生は、好かれてそうですけど、ナイーブだから友達いないのかもしれませんね。勝手なイメージですけど。う
ん、そうだね。いや、実際なんか、うん。見た子はあんまりこう、絡みづらい感じのあるけども、絶対心の中ではついてると思うんだけどね、
コメントから溢れるすごい愛嬌と独自の世界観がありますからね。
うん。
この愛嬌と独自の世界観、友達いない。いや、僕は、ああ、そうなんだっていう。決して、ファッションぼっちだとは思ってないですよ。
うん。
本当に友達いないんだろうな、っていう。でも決して嫌われてるわけではないんだろうな、って思ってますよ、勝手に。
うん。
後藤家先生、いいコメントです。
そうですね。そして、まあ、フルドライブの小野元気先生。
はい、
手紙や年賀状ありがとうございます。お返事しますね。激かわいいマリンを添えてっていう。
はい。わかってるじゃないですか。
わかってますねっていう。これはもう今からでもファンレターを書くべきなんですかね。マリンちゃん帰ってくるかもしれませんよ。
ああ、それはきっとそうですよ。うん、いや、もう、マリンちゃん応援してますっていう手紙を送りたいですね。いや、帰ってきそうですね。
帰ってきそうですね。
ちょっと逆に申し訳ないからためらっちゃいますね。物欲しさで送ってる感じになっちゃいますからね。
そうだね。
それはちょっと申し訳ないですね。で、一応先週分で言いますと、あとは、配給の古田先生、5話くらいいっぺんに載せられたらなと思うんですけど、ちょっと無理そうですね、っ うん、ちょっと無理そうですね。
まあまあ、作業量的に。
というか、5話一気に載せるっていう。まあでも本当に最近の内容を見ると、もう息つく暇もない感じの、怒涛の展開で、どっかにはっきり区切りがある感じでもないですからね。
そうだね。
スポーツものでも1話ごとにクライマックスを迎えて、次回への引き出っていう習慣の体裁をしっかりかっちり守ってる感じのスポーツものもあったりしますけど、最近の配球に関しては本当に途切れ目がないですからね。そういう意味で確かに本人が、作者さん本人が5話くらい一遍乗せられたらいいのにって言ってるのは、いやもう本当に確かにと伝わってくる感じがあります。で、今週号、11号に行きますと、そうですね。とりあえず、ゆらぎ荘の三浦先生、バーチャル YouTuber さんって面白可愛いキャラ多くて楽しいです。
そうですね。まあまあまあ、やっぱり野じゃろりおじさんがナンバーワンなわけですけども。
はいはい。知りませんが。
うん。知らないんですか？
もじゃろりおじさん？
バーチャルき、バーチャルのじゃろりきつね娘 YouTuber おじさんを知らないんですか？
のじゃろりしきつね。ああ、一回話題に出しましたね、それは。のじゃろりってそういう意味ですか？もしかしたら見てる、なんか、ニコニコとかで一部分素材として見てる可能性はありますけどね。
うん。わわわ。まあね、YouTuber すごい流行ってますし、
はいはいはい、
絆愛、未来明かり、ね、バーチャル YouTuber、白、神楽優奈、そして野じゃろりおじさん。
じゃあ、野じゃろりおじさんの一択ですよね、そしたら。
まあ、その5人で四天王と呼ばれてますけどもっていう。
ああ、5人揃って四天王っていうやつですか。
そうそうそう。まあ、そのあたりから見ていけばいいんじゃないですかね。
なるほど。じゃあ、面白可愛いキャラを見ていきたいですね。
うん、
流行り物ですからね。
そうですね。
ボブネミミとバーチャル YouTuber を交互に見ていきたいと思います。
はい。
あとは、ワンピース小田先生、そういえば新年会、今年もポスカちゃんは変な子で安心した、新年祭人頑張れ、という。
ほう。
そんな絡みなんですね、この二人は。
ポスカちゃんなんですね。
今年もポスカちゃんは変な子だったっていう、そんな感じの絡みなんですね。
うん。面白いね。
見てみたいですね、その二人の絡みを。うん、いやー、デミズポスカ先生。なんかのインタビューとか答えてるんでしたっけ、顔隠すかなんかで。どうでしたっけね。まあ見てはいないんですけど。
うん。
いや、新年祭人頑張れというエールを送っています。ああ、あとそういえばこれ言うの忘れましたね。ハンターハンター富樫先生、10号276ページ、下3コマ分、がっつり心の声抜けてた、自分の能力の説明してます。これ衝撃でしたね。これは何でしたっけ、デブった王子が女の子をはべらせて何が起こるか教えてよみたいなことを言われてる横で護衛っぽいおっさんが3コマ無言で立ってるというシーンですね。
そうなんだ。
あ、そうですね。そう。そこを能力の説明してるらしいです。
マジで？
これどうすんでしょうね。
どうすんだろうね。なんかどっかになんかハンターハンターの秘密みたいなところでなんかページでなんか載せてくれませんかね。
実際そうですよね。特集ページでやっちゃうか、もしくはもう目次コメントで今後数週間かけて説明するか。
うん。
富樫先生昔その目次コメントの連載やってましたからね。
やったね。
一週間で終わんないっていう。普通にこれ長文の文章を書いて週ごとに分けてるだけだろうっていうのありましたからね。
うん。
いや、それやるかもしれませんね。いや、これちょっと、誰のせいかはわかんないですけど。
うん。
なんとかしてほしいですね。
なんとかしてほしいね、確かに。
いやー、という、ちょっと気になる、今後、ちょっと引きずるような感じのコメントでした。
じゃあ、小野先生行くか。
行きますか？行きますかね。あ、一応、これも拾いましょう。坊主ピース平野先生、新年会のビンゴで坊主のスピーカーいただきました。大きくてもてあせまします、という、うまいこと言うなっていう感じですね。
うん。いや、もうなんか来てるねっていう。
はい、あとは、スプリングウェポンナンバーワン、長谷川先生、人気投票、本当にたくさんの投票ありがとうございました。9位に入れて嬉しいです。おぉ。ちゃんと人気投票、9位コメントですよ。
そうですね。いや、もう、ヒロインよりも圧倒的に取ってますからねって。
はいはいはい。いや
委員長。
あれ、本当に謎ですよね。ということで、じゃあ、フルドライブの小野先生が、肉体を持たぬ魂だけの僕の大切な友人たちのためにも僕は強くなりたいです。
なんでこんなスピリチュアルな発言するんですか？
, 笑っちゃいけないような気がしてくるんですけどね。
どうなんですか、こう肉体を立つ魂だけの僕の大切な友人としては誰のことなんですか。
まあ一応パッと思いつくのは二通りありまして、一つは、すでに死んでしまった友達、若くしてこの世を去った友達とかいるのかもしれません。もう一つとしてはキャラクターですかね。
まあそうだね、この自分登場人物たちっていうことでね、はい、フルドライブなフルドライブのっていう、
はい、
これはだからどう答えていいものか、どうしていいものなのかっていう。
いやー、クロスアカウントの終わった時の追悼企画で、各作品のキャラクターだったらどんなツイッターをやるだろうっていうので、ダン君に関してはポエムって言いましたけど、うん、あれはやっぱ間違いじゃなかったなと思いますね。
うん。いや、だからこれに関してはちょっとこう、いろいろとね、説明してほしいですねっていう。
いやー、いいですよ。大丈夫です、大丈夫です、うん。これで大丈夫です。
大丈夫ですか。まあちょっと、じゃあ来週以降のスピリチュアルなコメントに期待しましょうって感じ、
ね。来週のコメント超期待ですよね。で、来週が連載6周年突破。6周年突破ですよ。アンド、稲井崎戦超クライマックス関東から配給。連載6周年記念人気エピソード投票開催。ああ、いろいろありますね。人気エピソード、いろいろいいのありますよ。あとは、原画展などの最新情報です。配給。そして、センターカラーが、大人気御礼センターカラー、約束のネバーランド、仮庭を壊せ、ミネルヴァ探訪編、クライマックス。え、クライマックスなんだ。
ほう。まあまあまあまあまあ、今後はなんか戦争編に突入することじゃないですか。
むしろ、まだミネルヴァ探訪編だったんですね。そっか、そうなんですね。あとは、引っ越し先は幽霊屋敷、手塚賞準入選読み切り、31ページの読み切りが載ります。破格の家賃。いいタイトルですね。
いいや、タイトルですね。
川崎先生、あ、名字だけシリーズが来ましたよ。
川田先生みたいな。
川崎先生、理想の家を求める立花の新居に幽霊が、という。おぉ、なんか、この絵といい、すごいいい雰囲気を感じますね。
そうだね。足立みつるっぽさを感じますね。
牧歌的な感じがしていいですね。いや、大変楽しみです。あとはセンターから一個飛ばしましたが、各界揺るがす大事故発生。これは、そうなんですね。各界揺るがす大事故発生。新年祭突入センターから日の丸相撲。日の丸相撲解説席もついてます。大相撲の疑問を徹底解説。ということです。
いや、どこを攻めてくるんでしょうね。
各界揺るがす大事故発生ですからね。大変ですよ。
やっぱり、大関さんのあの額の傷はっていう。
あれは違いますから。うん。あれは熊にやられましたから。うん。ということで、来週12号が2月19日月曜発売となっております。では、お疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。